新印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まあいい陽気でさ、ゴールデンウィーク真っ只中でございまして、はい、まあまあ昨日あたりまでは、
はい、
スーパーロボットスピリッツというようなことで、
ね、熱くやってましたね、
はい、もう暑い中により熱くまた熱い水木一郎兄貴たちと、
はい、
熱くね、うんうん、全部東京で思えてきまして、この後また後半戦はね、はい、大阪で5月5日、
そうですね、
スーパーロボットスピリッツ大阪公演がございますし、
うん、はい、
でその日次すぐ帰ってきて、
うん、
で5月の6日にね、
はい、
日比谷公演にいます。
日比谷公園にいます、
うん、日比谷公園でね、なんか日比谷公園で、はい、ふるさと感謝祭っていうね、
はい、
なんかお祭りがあるんですよ、
うんうんうん、
でそこに、
はい、
ショッカー王のヒーロー伝説っていうですね、
はい、
得体の知れないイベントがね
なんだろう
夕方4時半からあって、はい、そこにねスーパー戦隊シリーズの俳優がね7、8人ガーッと来ちゃうよっていうね、
はい、
もうマスクマンも、バイオマンも、
はい、
はいはいはい、オーレンジャーも大レンジャーも、は
い、
ファイブマンもみたいな、あの辺がこう来て、
なんかやる、
はい、
来てからの
だもんで、はい、ゴールデン後半もまだいろいろとイベントございますんでね、皆さん、まあ、そんな中で、
はい、
ね、いかがお過ごしでしょうかということでございますけれども、ちょっとごめん、今日ね、
はい、
のっけからもうテンション高いのよ。
どうしたんですか？
嬉しくて、もう本当嬉しくて、
はい、
もうね、俺、子供の時の俺に自慢したいね、今日は。もうくしくも前回の放送でね、
はい、うんうん、
思わずさ、
はい、
帰ってきたぞ、帰ってきたぞって歌ったでしょ。
歌いましたね。
レイナちゃんが番組に帰ってきてくれたっていうことで、
っっ
うん、でもそう思ったらね、
はい、
本当に今日はそのね、帰ってきた本物が、
帰ってきちゃう。
本当に帰ってきた。まさに帰ってきた、ウルトラマン。今回のゲストはですね、菊池英一さんでございます。
はい、どうも、こんにちは、菊池英一でございます。よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
帰ってきたぞ、帰ってきたぞのウルトラマンでございます。
あー本物だって見てたもん、俺、小学生の時。
マジで小学生の時に。
あったんだよ、俺にも。
それ言
われて俺にも小学生の時はあったんだ
けど。それは
分かってます
よ。そうですよ。はい、私もありました。その前がね、
はい、
慶応幼稚舎で。
はい、
いや嘘ですよ。
ね、意外に、はい、結構ですね、こういう小ネタをね放り込んでくる方なんで、
その頃はねお金持ちじゃないとね慶応しちゃなきゃいけないから、
はいはいはい、
貧乏人のせがれでござい
ます。いやどうぞ。ね、でも本当にね、もう長きにわたって、
はい、
まあ、たくさんのね、まあ、子供たちから、
うん、
ね、子供たちだった方たちに、
うん、
ね、もうずっと夢を与え続けてくださっている菊池英一さんでございます。今回のゲストでございますけれども、本当に、まあ、僕らやっぱりね、菊池さんと言いますと、まあ、代表作でまず帰ってきたウルトラマンの話というふうに、なってくるわけなんですけれども、本当に僕実はですね、
はい、
まあ、本当今日は私事が多いんですけれども、
いい、うん、
生まれて初めて見たヒーローショーが帰ってきたウルトラマンのショーなんですよ。
へ
ー。それも菊池英一さんがご出演の。
じゃあ本物ってことですよ
ね。いや本物がね、横浜のですね、私横浜出身なんですが、横浜の上岡というところがあるんですけれども、京浜急行のね上岡というところにダイエースーパーのダイエーができて、そのオープン記念のイベントに帰ってきたウルトラマンがやってきたんですよ。
あ、偽物だ、それはきっと。
いや、それがね本当に本物なんです。菊池さんなんですよ。なぜならば途中でチャックを脱いで上半身の菊池さんの状態になってインタビューコーナーがあったんです
。すご
い。はい。
子供たちの前で。
はいはい。考えられる、いい時代ですよね。
そうですね。
さすが昭和46年ですけれども。
ふっさのはね、覚えてるけどね、上岡って覚えてる。ふっさではね、七夕祭りがあって、そこで、怪獣。
うん。
暴れてあれして、
はい、
その後着脱いで顔出しして、
はい、
うん、色紙でみんなサインしてたの。その写真もあるんだけど、はいはい、
だからね、上岡はね戦うほどの多分予算がなかったんでしょうね。だから本当にウルトラマン一体だけで、
うん、
だから本当菊池さんご本人がお一人で最初ウルトラマン出てきて、でちゃんと撮影用の、まあ、今はねちゃんとしてるんで、ショーでもね、いわゆる目の光るカラータイマーの光ってる衣装を まあね、そういったショーでは使いますけれども、はい、まあ、ウルトラマンフェスティバルとかも、ね、そう、はい、そうですけど、昔は割とね、あのデパートの屋上ショーっていうと 目は黄色いままで、うん、カラータイムも、まあ、青いままのっていうね、うん、あの塗ってあるやつが来てたんですけど、うん、本当に撮影用の、はい、目が光ってるウルトラマンだって思ってたら、途中で司会のお姉さんが、で実は本日はテレビで実際にウルトラマンで活躍されている菊池栄一さんですって、はい、で本当にチャックがスーッと伸びて、で菊池さんが出られたのを僕屋上の片隅で見てまして、でも本当屋上前超満員だったんです。もう溢れんばかりの本当超満員で、で僕だから後ろの方だったんですけど、あウルトラマンの人だって思って、まあ、5年生でしたからね、だからその、だから偽物とかそういうことじゃなくて、うん、あそうなんだこの方がやってるんだ、うん、でどんなにこう苦しくてもね息ができなくてあの大変だけどなんかちびっ子たちのねことを思ってね頑張ってるよみたいなことをねお話しされてて、じゃあ最後にもう一度ポーズ取ってもらいましょうって、まず最後にもう一回衣装をね着て、でそうすると子供の頃にちょうどチャックを上げたぐらいのタイミングで目が光ったんですよ。で今だったらねあの耳のところにスイッチがあるっていうのはね知ってるんですけど、
そうなんですね、
うん、当時の耳の穴のところにちょこっとあるんだけど、
へそうなんだ、うん、
だから当時は知らなくて、あれチャックを閉めると電気がつくんだって勝手に思いながら、
はい、
で本当にそれが生まれて初めて見た生身で見たヒーローショーのヒーロー、それが実は菊池栄一さんご本人だったんで、ああこれを僕はいつかね会った時に言いたいって思ってい
やそう、はい、
本当に、うん、耳の両方にあってね、
はいはい、
で一つがカラータイマー、
カラータイマー、
一つが目で、
はいはい、
だからカラータイマーのは3段階になったのかな、
はい、うん、あ点滅するのかね、ありますから、うん、
チカチカチカ
って、ね、はいはいはい、
で青から赤になるみたいな、うん、それはちょっとね、うん、ワンカットでは無理だけどね、
はいはいはい、
であのね来る途中にちょっと二子玉川で、ね、
はいはい、
の件でお話してたけど、
はいはいはい、
ね、ちょっとここの、
ね、あのこの秘密基地の、ね、来る途中にね、はい、玉川園とか二子玉川園って割と、まあ、あの川の反対側ですから、はい、
でやしたらやっぱあのね、ウルトラマンが来たり怪獣が来たりしてね、はい、なんかいろいろショーをやってたんで、
はい、
私はあまり関係なかったんですけども、なんか招待券をもらって子供連れては見に行ってましたけどね、
あそうですか、
はいはいはい、
ね、あの二子玉川はよくやってましたよ ね、はい、
うん、だから多分私が来てたやつが、
はい、
多分ね、
はいはいはい、
古くなったやつとかが、
ああ
そっち行ってたんだと思うんですけど、
うん、はい、あのニコ玉で見た僕も見に行ったんですけど、ニコ玉のウルトラマンは黄色いまんまでした、
うん、
はいはい、塗ってたやつだったで、さすがに怪獣ショーをやって、でステージでねエレドーダスっていう亀の怪獣がね、
はいはい
はい、戦ってたんです、でドダン立ち回りして、ではい終わりましたって時にやっぱ亀なんで、
はい、
あの背中あの甲羅ついちゃったら、
はい、
起きれなくって、うん、ウルトラマンがね起こしてたって
優しいね、
優しい、ウルトラマン優しいんだって子供の頃に思いましたけど、そうだからもうその時代はだから本当にそういうのをやっぱり見てましたんで、まあ、あのちょうど仮面ライダーと同じね時期でしたから、
ね、
一番そういうのにハマってた時なんで、やっぱウルトラマンがね、
ウルトラマンの早かったのかな、
ね、そうですね、初代マンが、ね、うん、5年早いんですよね、
うん、
でもちょうど
うちの、ね、うん、うちのと俺がやってた会社ウルトラマンの、
はい、
だから同時期のちょい遅れでね、
はい、そうですね、大体同じぐらいの年、うん、昭和46年、うん、1971年ですから、うん、はい、でまあ変身ブーム、空前の変身ブームが来て、
中屋敷さんだね、
はい、中屋敷哲也さんとか、うん、はい、ですからまさにそのもう真っ只中にいらしたのが菊池栄一さんでございまして、うん、もうそのストレートに見てたのが私でございます
ので、
ね、もう本当に今日ね5年生に戻ってますもうだから聞きたいこといっぱいあるんですけど、でもくしくもその、初日にその大映の、開店記念ということで、まあ、菊池さんのウルトラマンショーを見て、うん、次の日がねスペクトロマンショーだったんですよ。
はい、
でスペクトロマンも、はい、ピープロのスペクトロマンのこれはまたね、出演者がみんな来るっていうんで、で、そこのポスターには司会大平徹って書いてあったんですよ。いや大平徹さんがね、わ来ねえだろいくらなんでも、ね、子供頃にギャラ高いだろってちょっとねやっぱりもう有名な方だったから、いやどうなんだろうなと思ったんですけど、やっぱり大平さんはいらっしゃらなかったんですけど、
はい、
あの司会がね渡辺孝道さんだったんですよ。
あ はい、うちのジェハの代表、
はい、うん、もう一緒にね JFA を作った、うん、ね、渡辺さんが、
あの鉛の渡辺隆美さん
でちょうどそのスペクトルマンでね隊員をやってらっしゃったんで、
うちの連中が結構出てね、はい、あの、はいはい、東谷とかはもう、あの、
東谷隆信さん、はい、
ラーヨっつってね、
はい、宇宙エンジンゴリですね、
そう、カシャルドラマの怪獣のね、
はい、
うん、ほとんどやってもらった、
はい、う
ん、とか、あと尾崎だとか、
あ、尾崎浩二さん、うん、はい、
それからあの
荒井和夫さんとかね、
はい、あの結構だから動けるというかね、
そうですね、
アクションできる人が、
はいはいはい、
うん、隊員になったりしてね、
荒井さんとかその後大江戸捜査網とかでもねよく出てらっしゃいましたしね、
はいはいはい、誰かもジョージのね、
はい、成川さん、
さ、
はい、
ね、成川さん亡くなっちゃったけども、ね、
はい、
いい男だったよね、
あ、
ね、はい、狛江かなんかで空手の道場やっててね、
はい、そうですね、うん、あの習ってるっていうのが僕の友達にもいました、はい、
娘さんかなんかやってらっしゃるんですよ、確か、
あ、なるほどね、ちょうどあのピープロの社長の牛尾総司先生がね、はいはい、あの詐欺師社長があの葬式の時にね、あのそこで成川さんとお会いさせていただいて、
うん、
ですからまさに僕その菊池さんとお会いした次の日に僕成川哲夫さんと、うん、さらにあの、まあ、スペクトルマンのやっぱりね中の方ということで上西浩二さん、
はい、
ウルトラセブンの、
はいはい
はいはい、もいらっしゃってて、うん、実際にその日はスペクトルマンと怪獣の一応立ち回りがあって、はい、であの本当はねラーっていうのもやってるんだよっつって、
う
ん、
そう、
はいはい、で、あ、上西さんがじゃあゴリとラーあのラーとスペクトルマンとやってるんだななんていうふうな子供心にそのショーで知りましたけど、
一回だけね、はい、あの大平さんの例のあのね、うん、あのかぶって入ったことあるんです、一回だけ、
マグマ大使の、ね、
はいはいはい、
ゴア
ゴアの、
はいはいはい、
一回だけね入ったんですけど、そしたらなんかね、なんか本人が来れないというん で、で私のいつも事務所であの体型が似てたね、はい、松島一さんという人、その人がね、はい、もうなんか NG になって、
はいはいはい、
で寸法的に俺しかいないっていうの俺が言って、
はい、
まあ、こんなセリフやって変わってやってやって、うん、それでアフレコになった時アフレコ行って、
はい、
あの大平先生、実は私があの代役をさせていただいて、実はこのセリフがここでこうなって手がこうなって、あとはこう、こうなずいたりとかって
言
った
ら、はいはい、
いいんだよ、まあ、この声を入れるのは俺なんだからって言われちゃったはい、すいませんで代わりやって怒られてなんだ、
いやいやいやいやでもね、ちゃんとそうやって熱心にこういうことですよってね申し送りに行かれたわけですよねあ、そうか、ゴアもねやられて、いやだからもう本当そういう意味ではスーツアクターという部分でも、もう僕らの本当大大大先輩で、もうまして今そのマグマ大将のお話が出ましたけども、そのゴアの部下でルゴース2号っていうのがあって、はいはい、子供の時これがもう怖くて怖くてもう泣きそうなぐらい怖かったの、
はい、
で声もちょっとその音声を変えてて、ちょっと機械でね、はい、なんかルゴース2号よりゴア様へみたいなね、はい、なんかすごいちょっと気持ち悪い系だったので子供の時それをすげえ怖かったんですけど、あの後年ねそれを菊池さんがやってらっしゃったと、でちょうどその時のメイキング写真かなんかで、そのルゴース2号のお面かぶってる状態なんだけど、口がちょっと開いてるんで、口のところからねペロってね、あのベロ出してた、今でいうとこのテヘペロな感じのルゴース2号を見て、俺のあの怖かった恐怖返せよみたいなぐらい、やっぱでも本当怖くて、そしたらあのルゴース2号も実は菊池さんだったっていう、
泣くだけでタバコ吸ってね、写真もあります
そんな宇宙人嫌だみたいな、いや、あの本当それこ そのルゴース2号となんかそのゴアの会話っていうのがあって、でそれを、たまたまその主人公の守君がね、その録音したテープをあの持ってきて、でこれがゴアなんです、本当にゴアはいるんですって、こうあの警察かなんかに、ね、なんか持ってく、防衛隊だから持ってくわけ、でそんでそれを聞くと、ルゴース2号よりゴア様へ地球はどうのこうのって言うと、ゴアだそれはなんとかかんとかっていうやり取りがあった後に、以上で、地球侵略ゴアの巻を終わりますみたいなナレーションが入っちゃって、で要はそれはゴアの罠で、でだからそれで何やってんだ守君、これは何かの番組だろう、こんなナレーションが入ってるじゃないかっつって、はい、誰もゴアの存在を信じないっていう回があって、だからそれを聞いて、まあ、なおのこと怖くて、いつの間にこれを録音したゴアがやったのかルゴース2号がやったのか、もう顔も怖いしやることも怖いと思って、めっちゃめちゃ怖い思い出があったんですけど、
覚えてないな
でもそれも菊池さんだったんですね
あのタルゴスにこのあの、
はい、
カビリモね、はいはいはい、あれは後々だから、はい、怪獣王子の超人司令という、
あ、はいはい、超人司令、はいはい、耳の音もでかいね、
そう、耳をつけた、
はいはいはい、
あれも私がやった、
あれも怖かった、中で、
うん、同じ土屋圭之助監督、
ね、監督が、うん、はいはいはい、
だからあの方はもう、はい、あのセリフも全部セリフ普通あの声優さんが当てれこすんですよね、
はいはいはい、
だから菊池君やってくれないかって言われた、あ、そうですか、ライブマンもそうなんですけど、
はい、
ちょっとお願いなんですけど、なんだいっつって、あのセリフは私にやらせてくださいと、
お、
うん、
はい、
うん、だから私があのそのかぶったりして、うん、チャンバラもするし、
はい、
何もするし、あとはセリフだけですけど、あのアフレコの時でお願いしますって言ったら、ああ、そう、いいよいいよっつってね、
ええ、
普通だいたい声優さんが喋るんだけど、
まあ、
でも決まってる声優さんだから、
うん、
何やっても同じなのか、役は変わっても声は一緒だから だから変わった方がいいんだろうなとは自分的には思ったんで、で、まあ、土屋監督にお願いしたらいいよっつって言ってくれてね、
う
ん、まあ、そこからピープロさんのあれなんかやっぱ、
はい、
あのみんな若い人がうちの若いのが喋って、
はい、
それであの本当にアフレコで喋ってみたいなね、うん、怪獣もやらせてもらってみたいな、
あ、
うん、そういう意味じゃもう、あの頃は勉強でしたからね、
いやでもそういうね、まあ、今でこそスーツアクターってまあ、ね、ちょっと言葉がありますから、これまあそうスタントマンであったりとか、うん、まあ、俳優さんをやりながらそういうスタントのお仕事もされたり、殺陣師のお仕事もされたりとか、はい、ね、でそういったあの武道の方でね、そういった先生をされて、本当お弟子さんもたくさんいらっしゃってね、あのこの番組にも来てくれたあの地球戦隊ファイブマンの、
はい、
ね、新田千秋君の教え子さん
なんで、はい、そうなんですか、
はい、
ファイブマン、
うん、だから1月にね、はい、あのちょうどね、スーパーフェスティバルっていうね、スーフェス で、
はい、
で菊池さんも出演されてて、でちょうど新田千秋も別のステージでやってた時に、
はい、
ちょうど移動する時かなんかに、あ、先生どうもなんだ新田千秋っつって、いや僕の空手の先生なんだよっつってね、すごい、そういう、
ね、
ね、ファイブマン教えてたという、
びっくりしました、
ね、いろいろこうアクションでもつながってるっていうね、
そう、ね、
うん、そう、だからそんだけこうつながってる、もうすごいあっちこっちでね、ニアミスが多かったんですけど、やっとちゃんとこうやってね、そのスーフェスの時に、
はい、
あのご挨拶させていただいて、
で、ね、
で実はということで、ね、こういう番組やってまして、うん、ということでね、今日お越しいただけたんですけど、いやもう本当ね、もうニアミスいっぱい、
うん、もう
一番最初はもうその神岡の大英から始まって、
小学校5年生から、
ね、小学校5年生からの募る思いがこうねそう でなかなかね、あの、うん、結構あの一方的にはお会いしてるんだけど、うん、いきなりねこうしゃしゃり出て、あの私って言っても
見てましたとか言って
もね、誰だお前ってなっちゃうと思うんで、だ3年前ぐらいに、まあ、この番組に来てくれた国前修一さんの映画、うん、ね、あの原宿で試写会があって、でちょっと僕もあの国ちゃん仲間なんで見に行ったんですけど、そしてやっぱ菊池さんもあの見に来てらっしゃって、
はい、
で、あ、菊池さんだと思ったんですけど、やっぱりね、スタッフとか皆さんいるところでね、うん、そこであのどうも、ま、これもどうしようと思ってこう、ね、
話したいけど、
そうそうそう、ずっとこのそんなこういろんな思いがね、今日爆発ですよ。
なるほど。
やっとね、実現しましてね。
ありがとうございます。思いが強ければ、ね、夢は叶うんだよ。いやでも本当その帰ってきたウルトラマンとやっぱりその。まあ、僕らにとってもエポックメイキングな作品だったんですけれども、だまさに初めて見たショーもまさに菊池さんの帰ってきたウルトラマンショーで、でまあ僕もその遅ればせな僕1980年のデビューなんですけども、まあそういったまあ今でいうスーツアクターというかまあスタントのまあお勉強を始めまして、でそのまあ東映さんの仕事がほとんどなんですけども、まあその中でやっぱ最初にやったショーはウルトラマン80、80年代ですかね、その80年代にウルトラマン80のショーでまあデビューしたんですけど、実はそのプロの仕事をする1年前にたまたまアルバイトでそういったあの着ぐるみさんのショーというかのお手伝いをしてみないかって言われて行ったイベントがですね、帰ってきたウルトラマンショーだったんですよ。これもこれまた、
はい、
はい、で実はその会社の社長さんがあのウルトラセブンの天城隊員というか、まあ、ウルトラマン初代マンの、はい、
古谷さん、
はい、スーツアクター古谷ヴィンさん、はい、古谷ヴィンさんの事務所で僕バイトしたんです最初、はい、でそれきっかけであの一番最初にじゃあちょっと手伝ってって言われて行ったショーが帰ってきたウルトラマン、
うんうん、
だから、なんかね、いろんなところでね、だから帰ってきてるんですよ。いろんなところで帰ってきてる。
あの、いいっていうのはね、出させてもらって役者の方でね。
そうでしたね。はい、
あそこの、大谷石の産地のとあそこで、はい、泥棒の役で鶴田忍さんと2人でね、泥棒の役の間抜けな泥棒で2人で出た思いがあります
。はい、ね、だからもういろんなその時代の番組とかを関わってると、あれはねって出てくるね、本当にね、いろいろもうやってらっしゃるんで、もう本当何からねあれだと思うんですけども、でかといってね、そういったあの役者さんのねお仕事だけじゃなくて、僕一度野獣馬寄せっていうね、あの立川談志師匠ね、もう今いらっしゃる立川談志さんとか、あとの立花円蔵さんっていうね、もう大好きな落語家さんだったんですけど、昔月の遠鏡さんつってね、すごいあのもうめちゃめちゃ売れた落語家さんたちがいるんですけど、毎週土曜日にあの昼間からね、その野獣馬寄せって、まあ、だから商店みたいなもんだよね、今でね、商店をあの終わった立川談志師匠がまた新たに作った番組が野獣馬寄せっていうね番組だった。その中にいろんな方が出てくるんで、のど自慢大会、それが素人じゃなくて玄人のど自慢大会だから、あの歌手が歌うんじゃなくて俳優さんだったり、そういうお笑いの人が歌ってきたりして、まあのど自慢をやるんですけど、たまたまある時見てたら菊池英一さんがそののど自慢に出てこられたんです。あのまあ、いわゆる遠藤師匠がね、ウルトラマンもやったりなんかしているという、菊池さんですっていう、
あの司会がね、はい、徳間美さんがやられ
て、そう、間美さんもねいらっしゃってね、そうそうそうそう、あのそうか、向こう嵐隊員だ、
そうです ね、 ね、ウルトラマン
さん、はい、ほらあの日大つながりでね、大先輩なんですよ、はい、芸術
そうだ、日芸の先輩だ、はいはいはい、
そんなんで、楽屋にご挨拶行ってね、後輩ですのでよろしくお願いします、
はいはい、
頑張るよとか言ってね、なんか自宅にもちょろちらっとお入りしたことがあってね。
ああ、はい、そうだったんですか。うん、いやだからあれ菊池さんが出てると思って、僕すごい不思議に、ね、あの中学生ぐらいだと思うんですけど、見ててあれ菊池さん出てる、えなんかその当時モノマネをちょっとやってるっていうことで、
はい、モノマネをやってましたね。
ね、
モノマネというか顔マネというかね、
はい、
あの指導嬢さんって日大の、
あ、はいはい、指導嬢さん、はいはいはい、
であのまあ、なんていう高校時代からそういう、
はい、
うん、学校のなんか休憩時間だとか、はい、そういうなりね、やったりして、
あ、
よしなあんたの負けさってこういう
の今ラジオ
なのかってめちゃめちゃ指導嬢さん
みんな
顔もうねもうストラダファイブの隊長だよ、すごいよ、ジュピターだよ、ジュピター、
ラジオだったら失敗したな、
あ、
でもねその時にあの披露されたモノマネ、僕がうわっと思ったのが、ザ・ガードマンの宇津井健さん、あ、
そうね、やりました、
ね、
あ、小森かってやつね、
それそれうわそうそれそう、小森か高倉だっていう、もうそれがね、もう本当に宇津井健さんだったので当時その宇津井健さんのマネする人ってなかなかいなくて、だから僕は多分初めて聞く宇津井健さんのモノマネが菊池さんがやったモノマネ ですごい似てて、その小森か高倉だっていうそのフレーズがだ未だに覚えてるぐらい、もうあのすごいそれも言いたかったんですが、
かなりジョアというところのね、
はい、
で新東方で渡辺隆光と、
はいはい、
うん、あのお知り合いだったもんで、それでアクションもね、
はい、
うん、宇津井さんに呼ばれて行ってと
か、
結構裏番台とかああいうところのね、
はいはいはい、う
ん、行ってこの立石もいないんで、
だ
から俺がそのホテルのマネージャーの役で出ながらアクションしたり吹き替えしたりしてとかっていう、ね、
はい、
だからスキー滑ってひっくり返ったりとかそういうの、
ええ、
アクションをつけながらそんなのやって、
はい、
まあ、それで宇津井さんにはかかってもらったりしてたんで、ご自宅は正常にあって、だから撮影が終わったらちょっとおい Q ちゃん乗ってるかとかって送ってもらったりね、まあ、そんなんで、ね、もうすごく、いい思い出がある
って、
はいはいはい、
そういうリスペクトからのモノマネだったんですね。
そう
わすごい、その裏の意味を、40年ぶりに知ったみたいな。そうだからの野獣馬寄せに出られてたっていうのがなんかすごくこう新鮮でね、やっぱりこうやっぱ覚えて、未だに覚えてます
よ。何人かがね、話し家さんとかが
出たり
してね、
はいはい、そうですよね、はい、
確かに金二つだったかな、
そ, そこまでは覚えてなかった。
渡井さんの歌のね、
あ
の、うん、水割りかな、あれ歌わせて
もらった、お、はいはいはい、あ、 でもよく覚えてらっしゃいますよね。本当すごい。今いろいろのが何言ってもパッと答えてくださるから、ね、
いや昨日のことは覚えてないんだけど
昔のことは
昔のことは
鮮明に
昔のことは覚えています
と覚えてます、うん、昔のことは覚えています
そういう歌もありました、
ね、はい、でそういったところでそのじゃあ昔の頃からですね今日ここからお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ウルトラの星から遊びに来た菊池栄一だよ。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の地下48階です。いらっしゃい。
そもそもあの東京都のご出身ということですね。そうですね、
共同ですね、小田急線の。
はいはい、阿世田谷と言いますか、はい、ね、あもうじゃあバリバリの、まあ、都会っ子でございますね。
はい、一応
えですけども、まあ、共同って、まあ、本当にまさに都会、まあ、今はもう全然都会なんですけれども、当時は、まあ、もうちょっと緑があったとか。
緑はなくて駅のそばだったんでね。
あ、じゃあもうね、うん、
歩いて5分ぐらいのところに教会が未だにありますけどね、共同教会って教会があって、はい、そこの、うちの親父が、牧師さんをやって。
本当に、
はい、本当なの。
教会の牧師さん。
そう、いや、あの、下が牧師やったの役やったのは覚えてますけどあ、どうも様になってると思ったらお父様譲りやったん
で。いやいや、であのちょっと馬小屋があって、はい、でそこで私が生まれて、だからキリストの再来かと言われたという。
どこまで、
どうしよう、このリアクション困ったな普通だったらあのキシュンってくしゃみしたんですけど、失礼がっちゃいけない
それで馬年だし
そんな、
だからまあまあ、はい、あのなあれで僕、はい、うちの兄貴なんかはあのちゃんとあの、はい、ネームもらってね、洗礼を受けてやりして、はい、私はまあ、そのままでしたけど、それで学校の近くに共同からちょっと行ってた農大というね、
あ、東京農大、
うん、はい、あのそばに新東宝という撮影所があったりして、
当時ね、はい、
新東宝123、あのオクラランドって今の、なんだボーリング場になったりしてると
、あ、う
ん、
はいはいはい、で
今村アンドかな、裏っ側にあの、大倉映画、
大倉映画ございましたね、うん、
ピンク映画と言って、はい、言っていいのか悪いかどうかで言っちゃったよ、
ね、大丈夫です、なんか聞いたこと
か、近かったもんで、だから宇宙戦艦ヤマトじゃないんですけども、普通の戦争のヤマトね、
ヤマト、はいはい、
戦艦のあのあれをね、ちょうど撮影、小学校の頃かな、うん、プールがあってそこで3メートルぐらいの戦艦が浮いてましてね、
うん、
でそこで撮影してそれを見に行ったり、あと東宝も近かったり、
ああそうですよね、正常ですから、
うん、そうなんです、だからそんなんでよく映画見させてもらって、うん、でちょっと隣に学校の隣に、農大があって、農大の大きなグラウンドがあってね、
はい、
そこで歓迎公演午前試合とかっつってね、喜劇の人が全員花火師、あちこさんだ、金五郎さんのやってね、万順さんっていろんな方がこう、いらしてて、
はい、
喜劇人の方ばっかり でそこの、まあそこは隣だったんで、学校抜け出して見に行ったりね、なんかして、だからまあまあちっちゃい頃からそういうところをね、あれだった、ちっちゃい頃から役者にはなりたいと思って演じてたんですけど、
ね、あでもその環境は素晴らしすぎますよね、うわ、ビバセ高屋だな、やっぱりそっか、新東宝もあって、で東宝の撮影所もあって、
身近に感じられます
ね、それはもうなるべくしてそっちに行こうっていう、ね、
その後まあまあ何年かしてから今度はつぶれやプロですからね、
そうですね、まさに、うん、まさに、はいはい、ど真ん中に
そう東宝があってね、
はい、みたいな、もう祖師ヶ谷大倉にね、はい、つぶれやプロがございました。そうか、であの辺でそれこそ皆さんスタッフの方もね、しょっちゅう食事されて飲んでたりとかね、もう石を投げたらスタッフに当たるぐらいな勢いでねはあ、もういい環境だったわけですねそんな中でじゃ あのお子さんの頃というか子供時代、やっぱりこう野山に出てっていう感じじゃないですね、でもね、都会ですから、
でもね、あの近くの子供、まあ俺よりちょっと下の子を集めて、
はい、
で青霧という木を切って木刀を作ってね、
はいはいはい、
うん、それで 子供集めてって俺も子供だったんだけど、ね、何かあれしてチャンバラごっことかね、
あやっぱりね、うん、チャンバラごっこは、
うん、それで大体あの私が切る役でね、みた
いな。はいはいはい、はい。もう当時から新聞やってたんですね。絡みはお前たち後輩がやるんです。
で、盾をこうつけて、はい、チャンバラしてという、うん、まあそんなこともやってました
もん、ね。もう小学生にしてそういうこと。
そうです。
もう盾をつけてという。そうです。ほら、もう盾師のね、もう素養がそこにすでにね、芽吹いてたわけですね。で、じゃあ中学ぐらいにこうなってきますと、なんとなくこう、クラブ活動なんてのも
あるじゃないですか。演劇部と。
あ、もう演劇の道に、うん、
中学は、小学校の場合は演劇というか、あの、はい、出る、なんていうか、なんか催し物あると
学芸会みたいな
とか、ね、そうすると副球長とかね、
はいはいはい、
そういうのしか私あの、ね、勉強ができない時までだったから、ただ見てるだけで悔しくてみたいな、それで中学に行ったらその演劇部があったん で、はい、で演劇とそれからなんか運動しようってんで、機械体操をやってして、うん、それで、まあ、3年間みたいなね、
はいはい、うん、あ、じゃあもうその時点で役者になろうみたいな、
うん、もう子供の頃は役者はね、あれですけども、だから中学に入ってもなんか運動会で先生なんて、はい、仮装大会にやってみんなで出ましょうよとか言ってね、
あ、うん、もう仮装大会とかあったら行きましょうみたいな、もうコスプレの走りですよね
だから、はい、自分だから演出じゃないけどこう、うん、決めて、はい、その白雪姫と11人の小人たち、アンドインディアンとか言って
た、アンドインディアン
で、まあ白雪姫と11人の、ね、小人たちあれして、それを襲うインディアンをやったりとかね、そういうまあまあちょっとした演出かな、そんなのもやらせてもらって、うん、昼休みのね、
はいはいはい、うん、あ、じゃあもうすでにその時に才能開花させてます ね、早いですね、やっぱりね。
あとその中学行ってから、はい、校内放送ってね、こうなんてお芝居をその、うん、出るんじゃないんだけども、はい、そのラジオで、はい、スピーカーであれして
全
員そうやったりとかね、それから世田谷区のその学校演劇のなんか、あれがあって、それ出たりとかと、
はい、
うん、だからまあ好きなことをね、やらせてもらって、はい、もう、うん、
すごい、もうすでにじゃあね、じゃあどこでじゃあこう変わってとか、変わらずもう通学してもう完全に三つ子の魂で来てますよね、すごい。
まあまあ、ただね、高校がちょっと工業高校って育英といってね、はい、電気科と、はい、それから木材工芸と印刷科というね、うん、下草科、
はい、
うん、そこにあって、それはカトリックの学校なんですけどね、そこに、入って、
はい、
うん、だから木材工芸家ですからね、だから自分たちの机だとか椅子だとか、ああいうの全部自分たちで作ってという、うん、それでその3年間あれして、それで、まあ、木材工芸家を卒業して家具売り場のね、
はい、
うん、池袋に三越というところ、
はいはいはいはい、
そういう家具売り場があって、そこにまあ就職も決まって
と、はいはいはい、
就職するんです、役者
とかって、うん、なんかね、うん、なんか手に職を持ったらいいだろうなって、まあまあそれでね、
はいはい、
高校に入ったりして、だから、うん、それでまあおふくろしといてね、育ててくれたし、うん、親父三つの時も亡くなってますからね、だから
そうだったんですか、うん、はい、
だからおふくろしといて、これからまたレッスンの大変だなと思って、
うん
うん、でもやりたいなと思って、うんうん、おふくろに相談して、
はい、
どうしても役者になりたいって言ったら、
うん、
今のこれからの役者は大学を出なきゃダメだって言うんで、
はい、
それでまあ、うん、ちょっと考えたりして、やっぱりお願いしようというんで、おふくろにお願いして日芸をね、
はい、
受けてということで、うん、だから、うん、日芸に行かなかったらちょうど少しで、
はい、
うん、宴会部長かなんかになって
た宴会部長ね家具売り場でも
ね、いろんなものを
企画してね、
はい、社内旅行なんか行くとね、
もう宍戸城やれみたいなねいやいや、もう絶賛ですよ、それはもう、うん、 あそでもね、そしたら帰ってきたウルトラマンのね、あの菊池さんの演じたウルトラマンと僕らは出会えなかったんですね。うわやっぱりちゃん
と。それだから見て大学にその、はい、あの縦通し会という、
ね、はい、うんうん、もう伝統のね、
サークルももうあってそこで入って、はい、うん、それでまあ今もあの頑張ってますけど、先輩にあの侍日本というね、
はいはいはい、
うん、あの花村という先輩がそれで3人が、はい、あのチャンバラをしてという、
はいはいはいはい、
まあそんなのを見たりもしてあれしてるし、
そっか、う
ん、
侍日本の方たちがね、
そう
そう、お笑いやるのよ、はい、チャンバラでお笑い、西にはチャンバラトリオっていう、ね、グループがいるんですけど、はい、東にもね侍日本っていうね、まあ、コントユニットみたいな感じだけど本格的に立ち回りをね、はい、見せるあのお笑いの方がいたの、あ、そっか、そのあの方たちがじゃあ同志会を、
そうなんです、それでまあ落語研究会、
はい、お知見がありました、
それで、うん、大学の方も演劇の演劇学科ですからね、
はいはいはいはい、
それの芝居をやってて3つやってましたよ、
へえ、うん、だってあの日芸の知見だと、あれですよ、今日本放送でずっとラジオやって高田文雄先生の、
そう、高田文雄 ね、う
ん、ね、あ、じゃあ後輩になります
よ
ね、
そうなんです
ね、はあ、そうか、だから日芸さんったらもうさっきの毒もみ三太夫さんでもそうだし、うん、あとこの番組に来てくれた飯塚正蔵さんも、
そうでしたね、
はい、日芸だよっていうね、
そうです
ね、はいはい、
だから今だからもう一之輔から売れてるんだ
ね、あ、はいはいはい、あと爆笑問題もそうです
し、あ、そう、爆笑問題ね、
あとね、縦同志会の後輩だと真田広之さんなんかもそうですね、
そうです、そうです、彼もそうですね、
はい、
だから真田なんかあの面白いな、うん、俺京都に行き出してね、
はい、
うん、京都行って彼も来てるわけですよ
ね、
うん、そんなんで、彼はあれかな、千葉さんの、
はい、
忍者のやつのね、
そうですね、
服部半蔵の、
はい、服部半蔵の影の軍団とか、
うん、そうそうそう、ああいうのをやっててね、
はい、
で私はなんか別のやつで行ってたりして、ある時レッスンの、まあ撮影所の中でレッスン、
はいはい、
コーヒー飲んでてね、
うん、
したら前をすると真田が通ったからこうやって窓開けて、おい真田っつったら、みんな周りの人がねコーヒー飲んでる人、監督だとかみんな
ですよ
ね、見てみんなが俺の方見て、なんとか真田を呼び捨てにしてるみたいな
スターさんね当時東映城の若様なんて言われてたし
そしたらもう走ってして先輩バカっつったら挨拶した ら、
ね、
いいで、なんでやってんのって言ったら、あ、そうかそうか、うん、頑張ってな、あなたがおお、じゃあまたとかっつって、
はいはい、
で後で廊下ですれ違った時に、先輩すいません、あの真田じゃなくて下沢と呼んでくださいとか言って、
あ、
本名をね、
本名だからね、
そうそうそう、
はいはい、
あ、いけない、悪かった悪かったんだけど、
はいはい、
それから下沢っつってね、はいはい、俺も後から気が付いて、あ、失敗したと言ってね、
は
い、
あ、そうか、うん、
ね、大スターだからね、大スターも、
ね、そう、本人はね全然問題ないですけど、うん、周りでね、
そう
なんだなんだとざわついちゃう、
なんだ聞くちゃうもん
そう、同じ3年前ぐらい、もう3年前が、あのインザヒーローっていうね、あのそういうスーツアクターの、を題材にした映画が公開されたんですけど、うん、で主人公があのやっぱりスーツアクターっていうことで、であの唐沢俊明さんが、
ね、はいはいはい、
やっぱり彼も昔、
うん、
仮面ライダーとかで、
う
ん、僕らちょうど一緒にやってたんで、でしたらじゃあ彼を脅かそうということで、その30年前に一緒にやってたスーツアクターたちがみんな黒忍者で、あのエキストラで紛れ込んじゃおうぜって、本当その現場に、
うん、
20人ぐらい当時の連中でこう、あの黒装束で行ったんですよ。でその中にあの新堀和夫さんが、
うん、
あの入ってて、でちょうどその彼があの若手の時に新堀さんのところの事務所で一時預かって、あの兵隊とか ね、はい、やってたんでね、
あの東映のね、はい、
そうですね、
うんうん、はい、もやってたし、
東洋のアクションのクラブで4期生だったんですけど、でその後ちょっと新保さんのところから戦闘員で、あの戦隊ものとか、あのバイオマンとかね、あの僕ら一緒に兵隊やってたんで、でそしたらなんかもう今日新保さん来てんだってって、で血相変えてきて、であのずらっとエキストラ100人ぐらい並んだんですけど、で新保さんを見つけてバーッと来て、あのわざわざありがとうございますとか言って、もうすごいもう変身帝都だったもんで、周りのほら、まあ、アクションやってる連中はもう分かってるんですけど、一般のこうエキストラたちが、うん、なんであの主役があの おじさんに頭下げてんだって
言った
ら、それと同じ状態が真田広之さんと菊池さんの中にあって、ね、
あの
しかも京都で、
うん、唐沢君もね、あの、
はい、
東映にね、
はい、
やってた
からね、
私もあの東映 の、 の と先輩がやっぱね、はい、日大の先輩が山本さんってね、
はいはい、
その人が部長やってて、
で
忙しい時はロボコンだとかやるなんだとかってね、はい、
もう70年代のね、
そう、はい、それであちこち回ってて、でなんかだから唐沢君も来てましてね、
はいはいはいはい、
ちょうどブルース・リーの映画がね前世、はい、の
頃で、ね、そうですね、でだからそれカンフーに来てね、
そうです
ちょっとメイク熊取りのメイクして、
それでもだから用心棒の先生という役であれして、俺が、
はい、
あのボスでやったり、あとは司会でやったりとかっていう、そういうあのあれであの彼が来てて、そしたらね、あれが追っかけが来てましたね、唐沢君も、
はいはいはい、
もういつも5人ぐらい女の子が、ね、来てね、あ、すごい人気なんだなと思って、
そうですよね、
うんうん、
いやもう甘いマスクもう当時からね変わらずいい男だったから、あいついい男なのになんでお面物やってんだろうって思って、さあそのうちやっぱスカウトされてね、で NHK からこうね、
はい、
あやっぱ売れたね彼なんかはね、
だから動きはすごいしね、やっぱ、
はい、いや軽いですよ、僕仮面ライダーで僕ライダーやらせてもらった時に彼がもうワルのそのカンフーマンでアチョーって来るわけで、
は
いはい、で唐沢君あの手乗り中やるかって僕がこう手組んで僕の膝の上からピョーンって唐沢君がこう父親にするとか
ね
軽いですもん本当に、
舞台からバク転であ
れ、ね、もうバンバンやってましたから、それはモテるわ、うん、
あのまあまあショッカーみたいなのとね、
はいはいはい、
4人ぐらいと俺がボスであれして、
はいはいはい、
それではジャッキーチェーンのでしてタイヤのチェーンとかわけのわからない
昭和だ昭和だ
それで出てきてもらって、それでこう、はいはい、先生一つお手前を見せてくださいって言うと、その4人とね
体操技
とね、それでバーンとやってってパパンと手をつけて、
はいはい、
先生ありがとうございました、それでは控え室にてお茶など飲みながらお茶ーとか言ってね
ひどくすぎもねえな、
そうそうね、そうそうショッカーとかみんなダーン
ダーン焦げる
焦げてね、
はいはいはい、
人先生もざーっと引き上げてい
って、はいはいはいはい、
そんなことをやりましたよ、
うん、
そのうちね、
はい、
うん、彼も売れたったりする
とね、そうかそう、東映アクションだからそうですね、
はい、
それこそ帰ってきたウルトラマンの時にその怪獣をねやってた東野高信さんとかもね、
東野もいたしね、
ずっとねワルボスをね、
はい、
やってらっしゃってね、僕らよくあの見に来て、その頃行って戦闘員の清水とかね、
はい、
俺なんか衣装がないから去年のこたつが今日着てるんだとかねよくやってらっしゃる、
懐かしい、後々ね、部長に、
はい、そうですね、はいはい、
東映に入ってちゃんとね、
うわもうね話尽きないですけど、今高校まで行きました、で大学入ってはい、はい、大学入ってで盾同士会に入りました、でやっぱ盾同士会入るとやっぱそういう稽古はやっぱり稽古三昧というか、
そう、ねうん
はいはいはい、やっぱすごい厳しい、うん、あれですよね、うん、
でまあ一応だんだんやっぱね、はい、先輩になって
る
ね、
はいはいはい、
だからまあ、自分たち先輩だったら自分たちで手をつけてね、
はいはい、
やってってこうやってやってって手つけをしたりね、
うん
だからそれが結構今の私には役に立ってるのかなというね、
は
い、であとはまあ、うん、それと一緒に、
はい、
例えばね何人かでこうやらないとあれだけども落語の場合は、
はい
一人で覚えてればいい
ということ
で、例えば、うん、一つの話を覚えて、
うん、
それで、だからお昼休み大体その落語見学が集まって、
はい、
それで午後は夕方まで、チャンバラをやって、
うん、
でその後に、学校の演劇をあれして、うん、舞台をね芝居するのでという、
うわ、うん、めちゃめちゃ忙しいですね、
その間に
学校の勉強する暇ないですよね、
その前あみあいなんとかね出ててあれしてしましたけど、
うん、すごいわ、
でみんながあの学校もあのその演劇部のあれも全部待っててくれるんですよね、
はいはいはい、
うんうん、で立てはもうちゃんと昼間やるって、ラグはもう自分一人で覚えればいいことして、昼休み出てこうだこうだってやって、であとみんな見てもらったりしてね、それで今度演劇の方は、夜の稽古なんで、でみんながこう俺の出番のないところをやっててくれて、それで俺が行くと俺の出番からやってくれて、そういうねなんか助けてもらった部分があって、はいはい、まあそんなんで、
う
ん、
もうじゃあ充実した学生生活ですよね。
ね、まあ、うん、今だいたが時々落語をやらせてもらったり、ね、
はいはい、
寄せ出たり、まあ紙芝居っていうのもやってましてね。
はいはい、
うん、
そう伺ったんですけども、 あの倉島ラムネさんが、
はいはいはい、
あの実はこの番組に来てくださってて、うん、でその時に、ね、実は菊池さんのお話も出たんですよ。
あららら
でたまたまあのいやいろんな方がね紙芝居師に今慣れててね、それこそショッカーさんもねあの大先輩になるのかな、あのウルトラマンやってた方でねって言われた瞬間に、あ菊池栄一さんと、そうそう菊池さんとか言って、菊池さんもやってるのなんていうのを、はい、この番組でもご紹介させていただいたんですけど、
悪い話が出ましたね。
いやそうだからなんかね、はい、あの紙芝居も今やってらっしゃって、はい、いろんなところで講演されてたりとかも、もう多芸でらっしゃるの、本当、まさにだから元祖エンターテイナーですよ、本当にね。すごいな、うん、やっぱりじゃあ紙芝居っていうのもやっぱそういうこうあの流れの中でといいますか、こういうことやってみようかなとか。
そうあの、ね、紙芝居はねたまたまその紙芝居を、はい、やりたい人で募集したところでね、やっぱりいっぱい人が集まった中で、はいはい、まあ、何人かあの、受かったりして、はいはい、まあ、私なんか一番、年上だったから、まあ、あのいろんなところに行かしてもらったけども、どっちかというとすぐにもう、やってくれっていう感じになってね、
はいはいはい、
それで普通の間とね短いんですよ、5分だとかね、なんか、
はいはいはい、
あの大体寄せだとかそんなとこで20分とか10分とかって長くやってくれるっていう、だからまあ動く紙芝居ではないんですよ、読むだけじゃなくてこういろんな動いたりして、それこそあの孫悟空だったらこうひっくり返ったりして如意棒を振り回したりとかね、
はいはい、
まあ、まあ一人立てみたいなのやったりとか、
はいはいはい、
そういうのもやったりいろいろとやって、う
ん、
まああとはもう戦争のね、お話をしたりとか、あの、はい、原爆の話をしたりそういうのもやるんだけど、
ね、ああそうなんですか。
大体はもう賑やかな間で盾同士会の後輩を連れてあの新選組結風録とい って、
おいおいおい、
その新選組のあの池田屋事件の話を、
はい、
それを、作ってもらって、それを、で2人でチャンバラをするというね、私が、私が老師になって、はい、後輩が沖田総司になって、沖田総司はこう活血してこう、
あ血を吐いてね、
そうと後ろから怪しい影が今度俺がね、
はいはい、
かけて抜いてかかっていって2人でチャンバラをすると
、
それで、その老師、俺のやってる老師がその沖田総司を切ってしまうというね、そうするとちょっと当てられて、なんだよだってあの私起きたそうでしょ、そうだお前起きたじゃん、そうだ寝てても起きただろなって、そんなことありしながら切ったでしょって、切ってねえよって今切ったって子供たち聞くんですよね、見てる子供
今切った
そうさ切ったとかね、切ってないとかね、
はいはい、
じゃあ分かった今なあのビデオ撮ってるから、
はいはい、
それを見てみよう
ね、
じゃあスローモーション回すよっつって、はいはい、そこからスローモーション
スローモーションもう一回演技するんですね、
そうそうそう、だからかかってくるとおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおお
おおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおお帝国ホテルだとか、お正月に、
はいはいはい、
そのとこでやったりしたり、
うん、
あとあの黄金バットをやるんですけど、
はいはいはい、
黄金バットもあのウルトラマンが出てきてね、
お、
でこっちからウルトラマンが飛んでくる、こっちから仮面ライダーが飛んでくる、仮面ライダーがね、
あの
黄金バットを飛んでくるなんて、はいはい、で、あ向こうから来ました、あウルトラマン、ウルトラマン、危ない、ぶつかりそう、あニアミス、ニアミスでありますとかなんかっていろんなことやって走り回って、
はいはいはいはい、
まあ、これまたまた20分ぐらいね、ちょっと増やしながらやって、っ
行きたいねこれ、もう実際見たいね、ウルトラマンがやるウルトラマン、本物本物っつって、
まあそんなのやったりいろいろとしてね、
はい、うわもう本当ね、いろんなお話がほら出てくるでしょ。
そうですね。でもどんどん
もうまだどんどん今日喋っていただきたいと思います。
まだ全然ですよね。
そうですよ。まだまだ今あのまだ大学生時代、まあ、学生時代まだ学生時代ですから。さあこの後あのいよいよ本格的にとか、はい、俳優さんデビューっていうか、
そうです
よね、どうなっていくのか。コマーシャルの後です。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。昔は変わった商売があったんだそうで、ね、猫の飲みを取って歩いたという話だな。嘘だにゃーにゃお。
皆さんこんにちは、印刷会社 猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぽっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷん。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いやもう今日最高。もう本当にね、はい、このいろんなとこでねやっぱニアミスをしてて、もう一方的にはもう本当にあのいつかお話を伺いたい、もう本当今日ね、はい、夢のようなんですけれども、そんなわけで菊池さんにいろいろ伺ってますけども、はい、そんな、充実した大学生活を送りながら、ね、まあ、通常ですとその後、まあ、就職ってことになりますけれども、はい、もうその学生時代になんかこういろいろもうね仕事活動されてらっしゃるから。
そうですね、先輩たちがね、はい、TBS のクラマテングだとかね、
はいはいはい、
ね、そういう竹谷さんの、
中村竹谷さんの、
はい、あとは新選組ね、島津さんとかっていうのに、まあ出てて、
はいはい、
うんうん、まあチャンバラといって桜井研究会というところに、
うん、
桜井道夫先生というね、
うん、
大変なあってその人の、参加に入って、はい、それで先輩たちはあっち行ったりこっち行ったり、昔映画と実践とかといってね、
はい、
橋幸夫さんが映画の後に歌ってチャンバラしたいという、うん、そういうところ行ったり、
あ、
う
ん、はいはい、
それから国際劇場という
浅草の、
はい
はい、
あそこに行ってダンサーの人たちと踊ったりチャンバラしたりとか、
映
画を一本やってその後にね、
はい、
実演という、
実演、
村田秀夫先生とかね、ああいう方たちが出てて、
はいはいはいはい、
なんで我々はもうその先輩たちはなかなかその授業というかクラブの方には出てこれないことが多いんでね、
はいはいはい、
それで俺たちが3年生がまあ、中心になってやったりとかってやって、はい、それで日大のやっぱ先輩で東北新社の先輩が戦国軍刀伝というテレビ映画を作るというんでね、でお前たちちょっと手伝ってくれっていうんで、じゃあチャンバラをじゃあまあ、いろんな役を侍やったり足軽やったりとか
足軽
やったりとか、まあ、24本ありますからね、
はいはいはい、
まあ、そんなんで伊賀上野っていうところまで、はい、撮影に行ったりしましてね、あちこち最後の卒業する最後の時が、新幹線がちょうど発車する、
はい、
ところで39年かな、
ああ昭和39年ですね、はいはいはい、開通して、はい、
でオリンピックも
東京オリンピックがね、前の東京オリンピックが、
はい、アリーノ で私たち、その軍刀伝って撮影で、はい、御殿場に行ってましてね、その御殿場でそれで、まあ、暇な時は衣装を手伝ったり衣装を畳んだりとかってと、
はい、
車の中からこう聞こえてくるのがオリンピックのね、
ほいほい、
うん、開会式であったりして、
結婚式パーパーパーパーみたいな、
そんなのを聞きながらこう衣装を畳んだりなんかして、それで結局それが終わったらどうしようかなということになったりした、卒業してね、そしたら先ほどの名前が出た渡辺孝光って、
はいはい、
その人がその軍刀伝の中の一人 の役で出てましてね、時代で大江さんですとかそういう方たちです
、おお、すごいすごい、
その時の監督は土井通宝と言いましてね、
はい、はいはいはい、
渡辺孝さん新東宝で出身だったので、はい、それで監督と、仲がいいということで、我々もまあまあそんなっつったら渡辺孝光が中心になって、じゃあ、はい、ジャパンファイティングアクターズというジェファというね、
はい、
うんうん、まあアクションもできる、セリフも喋るという、はい、若いやつを育てながら、うん、じゃあ我々はちょっとジェファというのを作ろうと、で、まあ、土屋圭之助さんというやっぱ、はい、神道のね、
うん、
後々ですからピープロの、
はい、
解決ライマルといろいろとやらせていただくんですけど、その監督とドイツ法監督2人が顧問になりまして、ね、
はい、
で渡辺孝光は頭になって、それで我々は日大の出た連中が集まって、それでみんなで10人ぐらいでプロダクションを作って、
はい、
ジェファと言ったら、
ジ
ャグじゃねえよジェファ間違えられて
車レッカーで運んじゃうんですね、
今そんなんでね、はい、結構だから外国映画もやろうということで、結構外国の映画もやったり りしまして、ね、はい、まあ、この間もちょっと九州行ってきたんですけど、レベル7は二度死ぬというね、
はい、
ショーン・コネリーの、
はい、
あれが日本に来て、
日本で撮りましたね、
アラメイさんと若林彦さんと、ね、
はいはい、丹波哲郎さんと、ね、そうです、
忍者のね、
はい、忍者の、はい、
それで、私もオーディションを受けて、
はい、
それでボンドが最初に日本に来て、その同じ仲間の秘密情報にですね、それをボンドと会って話す、はいはいはい、そうするとその相手の人がこう背中に担当が刺さって死んでしまうという、その投げた担当は私があれしたんですね、私はそのやった後に逃げるって、そのショーン・コネリーのボンドさんが追っかけてしてタックルしてこうやって、はいはい、俺の首を絞めてって、で、なぜか知らないけどマスクして、私がですね、
はいはいはい、
風邪もひいてないのにマスクをして、それ帽子をかぶって、電コートをかぶって、で、その私をやっつけて、その私のやつを全部ぬぎりに剥がされて、
はい、
それでボンドがそれを私の
何か変わって、その衣装を着て、はい、ボンドが潜入するみたいな、
下に待ってる車のね、サモア人みたいな人がこう車で待ってるわけです、
はい、
その車にって言いながら、こう顔を隠しながら、
う
ん、俺になり変わって、その自動車に乗って、その大里研究所という敵の、
はい、
うん、基地に乗り込むというところの、
ま
あ、そんなのをちょっとやらせてもらって、
ですから、はいはいはい、
東洋人で初めてその、ジェームス・ボンドと戦った。
そうですね。
うんうん、そうだ。その後は結構そのサモア人の人も、
はい、
俺の後ですから戦う、
はいはいはい、
ハロルド・坂田さんと
か、ね、ハロルド・坂田さんね、
みんなもね、はい、東洋人ですけども、その後なんでね、
うん、そうか、ファーストシーンですからね、
そうなんです、で神戸で松崎誠さんという、
はいはい、松崎誠さん商店の
ね
座布団ずっと運んでた、はいはいはい、
あの方が沖縄市みたいなのでこうね、こうやって格闘するっていう、それまたそれも私の後なんで、だからまあ私が一番だ、
そうですね、
なんかとそんな
パイオニアですよ、
いない、でこの間ちょっと、
うん、
その50周年だというので、
はい、
イギリスだアメリカだ、うん、ドイツだというので、8カ国から、ジャパンのロケ地を見ようということで、
は
い、50人近く、
はあ、もうじゃあ今聖地巡礼がもう世界から聖地巡礼に、
それで
ボンドのね、
まあ、日本のね、
そ
のロケ地を見ようというんで、
はい、
それでこの間の、7日の日に、
はい、
日本に来て、
はい、先月の、
うん、その俺たちが格闘したところのその、ね、聖地の二王隊の、皆さんが泊まってね、それで次の日の8日に赤坂で、
うん、
イングランドのパブみたいなとこがあって、
はいはいはい、
そこで歓迎会をやって、それでまあね、英語も読むあんまり喋れないけども、で私もちょっとね一応出てるんで、
いや
どうしたら分かるかなと思ってね、うん、で一応、ジェームス・ボンド風の格好をして、それで一応ここにマスクを白いマスクを入れといて、
はい、
でもう「ハロー、ハワイユー、ウェルカム・ジャパン」とか言いながらね、出てってで音楽をかけておって「ジャンジャカジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンマスクを出して、でこうやって、
首絞められる
やった
演技を、
そしたらみんなが、おおって拍手で、
おあの人だ。
そう。でその3分ぐらいに編集したやつをちょうど流しといて、その私が出たところでこう、
はい、
フェードアウトして、でそれでいきなりやったから、
はいはい、
すぐ分かったわけですよ。まあ通訳の人もね、言
ってくれて、嬉しいサプライズだ、そのツアーは。
そうなの、それでみんな喜んでくれて、
はいはいはい、
でまあそれはまあまあ、成功のうちに終わって、したらまあ普通なんか食べて飲んでよって、はい分かりましたとかで食べて飲んだりしてたりしたら、ひょっと見たら後ろに外人がその色紙持って回ってて、おいおい聞いてねえよみたいな。
見ちゃったんだもん、会っちゃったんだもん、
007
出てた人ここにいるみたいな。
でもね、仕方ないから書き慣れてない、一菊池を書いて、
ね、あそうかそうか日本語じゃなくてね、
そうそうそう
英語で、はいはい、
まあまあそんなのが、まあ、無事に終わって、外人の人たちは次の日からもう、関西地方に、
だから、
はい、姫路城だとか、
ああそうか、そうか、京都ロケで、ロケで使った場所ね、
新地的にはなんか桜も咲いててよかった
みたいで、あそっか、そうですね、ちょうどタイミング的に、ね、
でこその あの、正木さんですが神戸のね、港だとかって
、はいはいはいはい、
それでその後に15日からあの日本人我々と九州へ、うん、で彼らは関西から抜けて長崎で合流して
み
たいな、で軍艦島行ったりした
と、あ長崎のね、
で次の日があの、うん、そのやっぱウルトラマンファン の, あの、はい、親子の方がね、うん、いてあの地震のあれでね、で連絡が取れなくても、はいはい、うーん10日ぐらいあの、うん、かかってネット連絡が取れて、で、はい、幼稚園と小学校と私にできることあるかなって私は色紙にウルトラマンの写真を貼ってて、うん、頑張れ熊本県とかってね、それで送ったりしたら、はい、でまたみんな返事が来たりして、またそれ返事書いたりしてって、で近いうちに受からないと言っていながらなかなか行けなくて、この間その、熊本県に2日目に行って、はい、小学校でみんな元気してるっって、それでまあスペシウムのやり方
とか、
ね、いろいろやって、うん、それであのこれから、私がM78 戦に飛びますからね、帰りますからね、みんな見ててねって、見るのはあそこのほら電球のとこだよと言いながらね、それで怪獣が来た、やっつけた、で回転した、シャーってそれをね、やったんですよ、それであの、まあ、学校側の方からもあの熊本新聞を読んでくれて、それでその撮ってくれて、それはなんか次の日新聞に出たらしいんです
けど、
まあ、その日送ってくれるとは思う
んです、いやもちろんもちろん
まあまあそんなんでね、ちょっとあの久しぶりだって1年ぶりあの、それで私の先輩でもあります古谷敏さんが、
はいはいはいはい、
古谷さん の,、はい、あのともまた知り合いなんですよ、
ああ
そうで、はいはい、で1年に 1回その古谷さんがあるとウルトラマンショーっていうところに、
はい、
その子供たちがね、子供3人と、お父さんと見に来て、
はい、
うん、それでそこでまたその親子で私が知り合って、はいはい、それからの付き合いなんですけど、
はい、
で毎年1回でこの間はだから、まあ、しばらく見に会って、それで今度また行くねとか絶対行くからねって、うん、たまたまタイミングよくそういうツアーのあれがあったんで、
は
い、
ねえ、うん、素敵素敵、
そう、それで車でだから全部その担当者が回ってくれて、
うん、
だから そこはもう何も熊本は何も関係なかったんだけど、でも、うん、寄ってくれて、
はい、
そんなのあれがあって、まあ、皆さんに会えて嬉しくて、
あ、いいですね、
うん、それで今度はあの秋目というあのそのセブンの悲願ですけど、
はい、
今度の007ってあれ書いてあって、それであのブロッコリーさんの監督のね、サインとか、それからショーン・コネリーさんのサイン、それから亡くなった、うん、あの
あ丹波哲郎さんですね、丹波です、
もうボケたかな、
丹
波さんの、ね、
はいはい、
日があってね、書いたんです、サイン、
はいはいはい、
そこにみんな最後合流して、そこで外人の外国の方と、ね、はい、もう盛り上がってバンザバンザーって言って、酒っつって、
酒まあ、酒くれ、
そうそう、いっぱいなんか飲んできたんじゃないですか、ね、まあ、そんなんで盛り上がってお別れしたって、
ね、あ、でもいいツアーですねそれね、あ、本当にまさに聖地巡礼だ、
そう
だ
ね、まあ、そんなのもいろいろとね今やらせてもらって、ね、で、うん、まあそんな感じで皆さんがね、
はい、
呼んでくれたりして、
まあ、これは楽しいわ、だからやっぱりこう当時、まあ、だからもう帰ってきたウルトラマンから46年、うん、って本当にだからあっという間、本当ついこの間な感じです今思うとね、でもその時やっぱりミスター、まあ、僕も不詳僕もそうですけど、やっぱりみんなミスター夢をもらった子供たちが、まあ、そこそこ大きくなってで、なんかご一緒したいなとかね、一緒にお仕事できたらいいなとかね、まあ、そういうこうやっぱり夢をこうね、でそれをちゃんとこう菊池さんがね叶えてくださるのがね、
いやいや
もう嬉しい限りでございます。でここにあの菊池さんがね書かれましたウルトラマンダンディという本がございましたけども、
はい
はいはい、これをまた読むとね、またあの今日伺ってる話なんかもそうなんですけれども、あ、こういう風にしてこういう風になって俳優さんになられてって、あ、それでこういう、まあ、帰ってきたウルトラマンと出会ったんだみたいなこともね、また再認識できるかなと思うんですけど、これ あの編集担当したね、あの藤川さんというのもね僕友達なんですよ。
あ、
はい、
この間そのだから、あの赤坂の、
はいはいはい、
パブでいらしてて会いました、
はい、ああそうですか、
本当に何十年ぶりに、
はいはいはいはい、なんかちょうどあの頃ね、だからこれをお書きになった頃がね、一方でキカイダーがね、人造人間キカイダーがね20周年かなんかで、はい、じゃあなんかやろうよ ということで、まあ、我々がじゃ あの機械であのファンクラブを作ろうでみんなあの割とまあ業界で、まあ、この道の一応プロという仕事をしている連中が集まって素人のようにファンクラブを作るっていう、ね、でその代わり僕らがやるからなんかちゃんと仕事に残そうということで、うん、で機械であの本を作る係がいて、はい、それから、それが藤川さんがやったのかな。であと CD をもう一回昔の機械であの、あのまあ LP だったものを CD でアルバムでやろうっていうのを担当する人がいて、うん、でじゃあその機械であの映像をいろいろ編集してなんか機械であのまるまるもう一回こう名場面集みたいなのを投影でできないかなっていうんでそれを僕が全部構成演出してまとめてっていう形で、うん、あの機械では20年をねお祝いするっていうその時のメンバーでね。で一緒にやったら今度ウルトラマンダンディっていう本を今菊池さんの方であの編集してるんですよ、でも菊池さんがすごい頑張ってくれてるんですよっていうのをちょうど横でかかってこれもだからニヤミスだ、
そうですね、
お会いできてないその時
あの川崎美濃監督がね、はい、中心になられてやって、
はいはいはい、最近はまたね、
それで、
はい、
あの昨日もお会いしたんですけどあの、はい、スウェスの、
はいはい、
あの木原さん司会やってました、
はいはいはい、う
ん、あの方もここに参加してるんですよ、
お、
本当です、お名前入ってますけど、
はいはいはい、
うん、まあそんなんで、まあ、木原さんの、推薦前で、うん、あのあそこの松江城というね高校になった、
はい
はいはい、あそこでもねあの皆さん助けていただいてね、うん、あの松江城を作った国宝になったんですよね、
う
ん、
おーおーおー、
松江城を作ったその吉原さんというお殿様のね、うん、その親子の3人の、映像を作って松江のテレビ局の方が来てそれも日大だったんですよ、日大それで電話に立ってこういう、うん、あの企画があるんだけど、うん、どうって言っていいねそれやるやらせてくれんのって、うん、やつそれで TBS の緑山スタジオで、
はい、緑山、うん、はい、
それであの親子3人の全部あれ撮って、
はいはいはい、
うん、それで今松江城のそこのところでこう、うん、いつも長いまあまあ6分ぐらいの作品なんですけども、
うん、
そこに行くとその私の有志が出て、はい、その、子供たちとあれしてお城を作ってとか、ね、そんなのがね番組というか、
はいはい、
映画6分ぐらいですけど、ね、そんなのも流れ て、
松江城、
松江城で、
はい、
で私だから個人的にもちょっとじゃあって言って2年ぐらい前に行ったら、うん、ちょっとその時に松江城が国宝になってて、
うん、はいはいはい、はい、
それでまたやっぱ、新聞に出てあの帰ってきたウルトラマンの、はい、菊池さんが、
はい、
そこ の、 あの、天使お殿様をやってて、
はい、
今度は明日3回をやりますから2日から、
はいはいはい、
またそれも、その松江の新聞に載せてもらって、そしたら日大のやっぱ先輩が、
はい、
もう本当にお会いね、うん、あのするのは何十年ぶりなんですけど来てくださって「おい菊池君元気か?」って言われてね
「
なんで ここに?」って言って「だって俺ここに住んでんだもん」とか言ってね、うん、もうそれで「菊池君が新聞のお年でしたから今日は、うん、訪ねてきたんだよ」って嬉しいことでもうね、まあ、そんな、びっくり体験もしたしみたいなこと
で、
ね。
はい、
皆さんに育ってなんかいろいろ助けてもらってあるね、
う
ん、
いやでもやっぱりいろいろこうやってこられた実績とね、うん、そういうのがね
つながりがたくさんあるから、まあ
まあ、本当一般の人にはやっぱりそうしてもその帰ってきたウルトラマンの、まあ、ウルトラマンのっていうのは、うん、もう本当これはもう国民的ヒーローですから、う
ん、みんなが知
ってる、ね、ですけど もうでもそれだけじゃないから、うん、で例えばあの時代に、まあ、今007の、ねはい、実際だから007最初にいただいた日本人って、うんうんね、それもすごい話ですけれども、ね、で今その007つながりでね、うん、実はウルトラセブンもやってたっていう
ね、うん、
ね、
はいはい、
でさっきのハラルド坂田さんと神戸という話がありましたけども、はい、実は僕もですねあの3ヶ月に一遍神戸に行ってるんですよ。あの向こうで今トークライブみたいなのをですね、あの東京では毎月中野でやってるんですけど、うん、で神戸に3ヶ月に一遍通ってまして、で4月の16日かな、行ってきたんですけど、うん、やっぱ神戸着くと最初にねあの飛行機で着いて、でポートライナーと乗るとこうポートタワーが見えてくるわけです、うん、ポートタワー見るとどうしてもやっぱりウルトラセブン西へというね、うん、あの回を思い出すんですけど、
はい、
というとキングジョーっていうねロボットが出てくるわけ、
は
い、それがすごい強いから、はい、もうウルトラセブンの中で珍しい前後編の話なんだけども、
はい、ね、
でその時の回だけウルトラセブンが菊池さんがやってらっしゃった、あの回だけウルトラセブンの足が長いっていう
あれはね、本当はね上西
浩二さんが、
上西浩二さんなんだけども、
はい、
たまたまねその 12月にやっぱまだ撮ってて、
はいはいはい、
12月放送のやつを撮ってて、だから要はその1月の1週2週がキングジョーで、
はい、
間に合わないとどうしても、それで誰かいないかということで、私あの津村さんでは怪獣ブースカーからね、
はい、
お世話になってマイティジャックだとか
やってました、マイティジャックもやってました、はい、
でお世話になってるん で、うん、でまあまあたまたま津村さんの方から、はい、ちゃん日本だけだけどやってくないかって言うから、あ日本だけですか、あいいですよいいですよ、うん、まあその頃、
はい、
ね、ちょっと、うん、暇してたんで、うん、で日本だけってやって、それで、はい、もうすぐ即決で決まっちゃって、それでもうすぐ次の日はもうアクアラングの屋さんに行って、
はいはいはい、
それで要はスーツを作
って、ウェットスーツをね、はいはい、
どっちかというとウェニスさんはあのお料理世界
でそうガッチリあとがっしりしてる感じの ね
ボディビルダー系の
ね三船プロでね立て締められてましたから、はい、
まあ、そんなあれで菊さんの作らなきゃダメなんでということで今急いでね作って、はい、あれでだから川崎稔監督なんかは、
はい、
あの放送見た時に、
はい、
あれ違う、
お、
うん、細長いっていうかスタイルが違うというスーツも違う構え方も違う、そんなんでね、もうすぐこの川崎稔監督が気がついたそうです、あれ菊池先生さんでしょとかって言われて、
ね
まあ、そんなんで、まあ、採寸して、
はい、
そこからやりだしたんですけど、
はい、
まあ、セブンの、ポーズは、
はい、
私も見てなかったし、
そ、うん、
だから、まあ、高野さんという監督がいらしてて、はいはい、じゃあ、ね、
アイスラッガーを
投げる、
うん、
そうそう、投げるポーズだとか、はい、それからワイドショットとか、
ワイドショット
とか、ね、はい、あとこういうね、
エメリウム構成ですね、ね、ビームランプのところに手を、
ね、そういうのはね、全部教えてくれたんですけど、
はいはいはい、
ファイティングポーズだけはちょっと、ミニスさんはスペクトルマンもそうなんですけど、両手でグーなんですよ、
そうですね、両手でグーですね、はい、
私はその
ボクサースタイルね、
はい、空手やってたんで、はい、要はこういう右手がグーで、左がパーで、
パーで、
うん、
はい、
だからそのまんまだからウルトラマン、カイスウルトラマンやることになった時には、
はい、
だそのまま私がこういう、
はい、同じ右手がグーで、左手がパーで、左手がパーで、ウルトラマン、ウルトラマン。
で、つぶらさんの若い人もね、
はい、
その時々入るじゃないですか、その彼らたちも例えばウルトラカイスタルトラマンが出た時には分からないから、
う
ん、逆なんですよね、
ああ、うん、そうか、テレビで見るから鏡合わせで逆に覚えちゃってる、よくあるんだ、
子供と一緒
ですね、子供と一緒、そうそうそう、
で、この私の本が出した時にもやっぱ、うん、10人ぐらい子供が上がってもらって、じゃあ司会の女の子、じゃあ菊池さんにスペクトラ、
ウルトラマンの、
ウルトラマンの、ね、はい、ポーズを習おうっつってね、うん、スペシウム光線いいよってバーッと上がってしてくれて、
はい、
子供たちは10人のうち、まあ、8人は左がこう、はい、右がグー、グー、グー、本当は右がグーなんですね、
左
が
パー
なんですね、逆なんですね、
そうですよね、うん、
そうすると結局テレビを見ながらやってるからどうしてもこう、
はい、逆さまにね、逆にこう、
うん、そうするとお願い、違うよ、本当はこうなんだよ、じゃあ菊池さんお願いしますとか言ってね、
はいはいはいはい、
うん、そんなのこともやりました、
ね、
そんなんで円谷 そのやってる人もまず分かんなかったという、
ね、はいはいはい、
右か左かというの、
うん、
で今東大急線の祖師ヶ丘に、
はい、
うん、ちょうど駅改札のところに、
はい、
丸いこういう柱のところに、
はい、
いろんなウルトラマンの写真が貼ってあるんですけど、
ね、はい、
それあれを見ますとやっぱ、はい、逆なんですよ、
おー、うん、なるほどね、
違うじゃねえか
俺じゃねえぞ、ね、
違う、
ね、はいはい、
まあそんなのもあって、氷川君が映画 の、ね、うん、ウルトラマンの歌を歌って、
うん、
それで NHK 出た時に8人こうウルトラマンが後ろに並んだんですよね、
はいはいはい、
でその時目指すと一番端っこにいた人がまた逆のポーズでした、
ね、あう違うと、
そう、次の日つぶらさんに電話して、うん、すみません昨日のあれ違ってます、反対です
本物が言うんだから間違いない
うん、まあ、そんなのをこうやらせてもらって、うん、それで日本だけそのセブンもね、
はい、
やらせていただいて、
だそれまでの着ぐるみと違っていわゆるそのウェットスーツ でしかもその神戸港のね海の、ね、シーンの撮影ですから、
はい、12月です、
しかも12月で一番その寒い時 その水の撮影っていうのを、しかもさらにウェットスーツの密閉性の高い、
ね、もうそうなんです、だから、ね、
どうだったですか、
まあセブンの場合はちょっと奥目みたいにちょっと穴が開いてる、
はい、目のところがね、
ちょっと見づらいんですけども、何しろ うん、まあ、ウルトラマンもそうなんですけど、はい、穴が小さくて水だと入ってくるときは勢いよくビャーッと入ってくるんですけど、はいはいはいはい、出るときがもうなかなか出ない。
あ、そうか、出ないですね。
だから、まあ、あのセブンもそうなんですけど、こう出てきたときには、
はい、
ハイスピードで撮りますから、
はいはいはい、
どうしてもこう息苦しいし、この中にまだ水が溜まって
るし、あ、面と顔の間に水がね、はいはい、
そんなんで出すのでってやって、それで
ポーズ撮ってんだけど、
まあ、そうなんです。で、面とこからか涙見たピャパパラパラ出る、それは
セブンが泣いてる。
ハイスピードで撮ってるから、どうしても目立つんでね、まあ、それはそれでしょうがないんですけども、まあ、
はい、
なんとかもうその寒い日にそういう水のシーンがあるというね、まあ、それで監督に言われる通りやったりしたんですけど、そのファイティングポーズだけは、うん、あの空手やってたんで、右側で左はパーでってやってたりしてます、うん、まあ、そんなんで、日本、それがまたあの、はい、そのウルトラ警備隊西へというね、
はい、
前編後編で、
はい、
すごい結構人気のある、
そうですね、名作中のね、またキングジョーっていうね、まあ、のロボットも ね
合体ロボット
とっても人気のある、またね、
まあ、そんなんでやらせていただいて、うん、でまた、まあ、その後に、キングドラマ発生がね、はい、来るわけなんですけども、
はいはい、うん、いや、だからやっぱりその50ね、それこそウルトラセブンから、まあ、ちょうどセブンが今年50年ですから、だから今もこうそうやって神戸行かせてもらって、まずその神戸 のポートタワーを見ると、やっぱりまず、あ、菊池さんが守った港だっていうね、うん、やっぱこの間も窓から見て、ああ、菊池さんが守ったところだって思いながら、こう今でもね、50年経ってもやっぱり思いますし、で今あのやっぱ神戸のね、街も本当に、まあ、震災からね、あそこも神戸も大変な打撃だったんですけども、あ、ね、あのセブンのねロケの頃は本当にその港のシンボルとしてポートタワーがこう建てたのが、やっぱりこう今周りに結構高いニューオータニ、ホテルニューオータニとか高いビルが建つと、あれ、ポートタワーどこみたいなね、ちょっとこう寂しくもありね、なんかで見つけると思うと、ああ嬉しい、あったあったみたいなね、そばによるとね、さすがに大きいんですけど、遠目から見るとね、周りにいろんなのが立っちゃったんでね、まあ神戸ももちろんそれは発展していく証であるんですけどもね、だけどあポートタワー見ると、あ、セブンが守った、あ、菊池さんが守った港だって思って今も、
はい、ね、あれはだから、あとは京都のね、
はい、
2つのところでね、
はい、
だから、ダンちゃん、ダンちゃんだったら、物干しダンのね、
はいはいはい、
おじさんたちはもう本編で、ね、撮影に行って
るけ
ど、
そうですね、
あの我々は特撮ですから、ね、
そうだ神戸のようなところにいたんですそうか、セットセット
そうでした、
そうそうそうそう、
でも、
ね、
やっぱり神戸にいるんだってもう見たら思いますよ ね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから本編チームつってね、まあ、特撮じゃない方チームは確かに神戸の港のところでポインターがガーッと港のところで U ターンしたりとか、そういうようなねシーンがこうあったんで、はい、あそこの港があそこだなとかね、うん、思いましたけど、
は
い、
ね、セットを作ってね、はい、水入れて、
うん、
で結局その港が、ね、水が美しく見えるように泥絵の具といってね、青いあの絵の具をこう溶かして、
はいはいはい、
そうするとこうその空が青い、はい、本当はねそうなんですけども、そんなんで
海の色もね、
だからまあまあ綺麗なもんじゃないですから、あれをでもね飲んじゃうわけ
で、そこに使わなきゃいけないですよね、あらららら、
困ったもんです、あれはね、
ドラマはもう完全にいつもセットの中なんですか、外に出ることはないんですか、
うん、ほとんどない、あ、ただ空抜きといって、例えば本当の空を見せるときに、例えばひゃーって出現したときに、そしたら下から撮ってみたいなのがありますけどね、大体はもう、うん、汚い、
ね、
美術センター、
美術センター、ね、今現東方ビルトですね、うん、当時美術センター、
そう、はい、あれもなくなりましたけども、
ね、はいはいはい、
そこで大体やるという、
最
初の怪獣送信劇の1話2話3話、はい、あれは東方のね、
はい、
でかいプール作ってある
し、ね、本田四郎監督ね、
はいはいはい、あれはあれとテロチルスの怪盗、
うんうん、
3本ぐらいは東方の、
はい、ね、あの最初の時はザザーンという、
はい、あ、1話は見れました、はい、
ザザーンも菊池さん
両方、
うん、そう、そう、ザザーンとタッコームでしょ、戦ってたの、
はい、
あ、そうか、だからそこだとダブらないから、
そう
ダブらないとこだとこう、そうそう、ザザーンもです、
ザザーンはね、昆布のお化けみたいな、
はいはい、昆布のお化けみたいな、そう
あれをなんかザザーンもちょっと大きいんですよね、
はいはいはいはい、
私が来てもまあブカブカみたいな感じなんで、私より大きいやついないんで、結局 台本見たらザザーの、うん、ウルトラマンと戦わないのでじゃあ俺がやりますってやって、はい、
ダブってやって
くる、うん、そうです、うん、でちゃんとギャラももらいました
けど、あ、よかったザザーサービスでやだよ、ね、やしんどいんだ、ね、それはしんどいんだ、
ね、サービスは嫌に、まあ、そうなんだりして、まあまあ、うん、あれもこれね、先ほど言った51話という
ね、はいはいはい、もうね、丸1年ですもんね、はいはいはい、
もう1年間、
はい、
あの時にあの最初は私がやる予定じゃなくて、
はい、
あれはあの決まってたんですね、その主役やる人はね、
はいはいはい、うん、
でその人があまりそのスマートな人じゃなくてですね、それでちょっとがっちりタイプの人だったらしいんです
ね、
それでうちの事務所でそれで中岡慎太郎さんというボディビルダーみたいなのをやってた人が、
マッチョな方
がね、筋肉が覚える、その人が誰かいないのって言うんで私が推薦をして、
はい、
私はちょっと津村さんとね、
はいはいはい、
お仕事させていただいたんですけど、誰かいないですかって言うんで、あ、うちに中岡慎太郎さんという顔が付き添う、その人がいますからで一応面接をして OK になって、
はいはい、
それでそれがしばらくしたらなんか主役の人が変わったと、
あ、うん、
それから段次郎さん、
はい、段次郎さん MG5
はいはいはい、スマートね、
モデルさんですからかっこいいですよ ね、また
その人に決まったと、
うん、
だから誰かいないかなって言われたんだけど、
マッチョだとちょっとタイプがね、はいはい、違いますから、
マッチョの必要ないんですよ、中に詰め物すればいい
から、ね、はいはいはいはいはい、
あの電池もこう
入るわけ
だから、
ね、光の元が、
そう、
光
の元が体の、あの、
そうそうそうそう、
中に電池入ってるんですね、
両サイドこの後ろに 1.5 ボタンの太い、ね、あれがこう6個、うちに6個と
12本、単位値が12本、
両脇の下に
もう太陽エネルギーだよ、
だから後ろが写真後ろからとこうやってこう撮ると、ここに後ろにこう四角いのが、
ね、ちょっとだからあの脇の下がちょっとごつく、だからあのいわゆる筋肉の活発みたいなね、
はい、
ちょっと発達してるよね、
はい、
あのウルトラマンレオなんか見ると本当にもう電池ボックスって感じだから分かりやすいんですよ、そうそうそう、
今はなんかこの中に入るね、ちっちゃなやつ、
ね、ボタン電池
ね、
はい、ね、
まあ、今は楽ですけど、ね、あの頃はね、
はいはい、
でも今だ一緒にこの結構あるんですけど、
はいはい、
うん、あれ未だに電気つきますよ。
ああ、そうなんですか。
うん、
おらおらおら、
あれだって水の中でもね、平気でしたからね。
そうですよね、うん。それでバチャンって入ってるんですもんね。そう、
え、感電とかしなかったですか。
しなかった、あれはね、しなかったですけど、
ね、
だから倉方さんというその、
はい、
ね、そういう電気電系のね、
そう、そう、電気のかかり方
ね、気電のね、
はいはい、
うん、その倉方さん方っていう方が全部それを作って、目のあれもそうだし、
はいはいはい、
このスイッチも全
部クリアパーツから、
はいはいはい、
スイッチから。
まあ、
僕があのチャックが閉まったらつくと勝手に思い続けていたら来てるのは、はい、
そうなんです、
ね、
でまあ最初がこのこうパチンパチンという、
ね、はい、耳の横について
助監督さんやってくれたんだけど、そのうち慣れてきた自分 で、
自分で
やったりは、
はい、
しましたけども、それは、結局ダンちゃんがね、
はいはい、
変わったあとダン次郎さんになったということで、うん、どうするんだってうちには誰もいないしっていう話で、
うん、
したらば、まああんたやってくれないってこういうのになったんだけど、だから私はもうあれで、セブンでや
ってセブンで、ね、
懲りてるしね、
懲りた懲りちゃった、
それで東映にね、要するに文太さんの映画だとか、
はい、
健さんの映画ですとか、千葉さんの映画ですかっていうのを出させてもらってやったの、うん、名前もこうポスターにちっちゃく出るようになったりして、ああ、東映で私は頑張るぞみたいな思ってた矢先なんですよね、
う
ん、それで菊池さんやってくれないかと言われて、私は、うん、あ、どうしようかなと、円谷さんにもお世話になってるしということで、うん、ちょっと考えさせてくださいということで、
うん、
でその時のギャラが4万だったんですよね、
ほうほう、
うん、中岡さんという方
が入れた
時にね、で4万であれしてて、それで会場も4万だった、
うん、
言っちゃっていいのかな
もういい、もう時効ですよ、もう今流行りですからそういうのね、う
ん、まあだからその、3年入った時はしっかり4万もらいましたけどね、でウルトラマンの時にその俺が、
はい、
やってくださいと言われた時にどうしようかなと、
はい、
映画も、
ね、せっかくね、
だんだん、ね、名
前も、ね、出てきてるのに、
どうしようかなと、断る方法は何かないかなと考えたんですね、
うん、
ちょっと、そしたら、うん、あ、じゃあギャラをふっかければいいんだ、
はい、うん、
それで倍にしたらどうかなと思って、
うん、
倍に したんですね、うん、
はい、
したっていうか自分で決めて、あとバイデット高いかない
い人普通断るなら3倍ぐらい引っ掛ければいい
そうなんだ、後から
ね、うん、断るなら3倍ですよ、
ね、ちょっとまあちょっとあの、ね、一番お出安くして安く報告したんですね、あのすいませんじゃ あのギャラを上げてくれたらねあのやりますからって言ったら あいいよ
あれれれ
そりそうだ
いやそれじゃ高いよって言って
ね、
うん、くれると思ったら、ね、あいいですよそれで来ましょう、はい、決まりましたとかって そうなんだよそれで結局断れなくなって、やり出したということで、
断れなかったウルトラマン
そう
だ
それでもそのまま次の日また赤羅、はい、ね、赤羅の新宿のス、はい、お店行ってあつらえてあれして、
ウェットスーツをね今度は銀色になって、
そう、で銀色になったりしたんですと、赤いところがこうこういうなんか中途半端なところにこう、
はい、赤いねライン、ね、が入ってますね、
クリアさんのところの、
はいはいはい、
同じようにこういう、
な割と長めなねバーミューダみたいな感じのカラーのねだったんですけどね、
アントン城のね、
はいはいはい、
まあそれは撮り終わったんですけど、
はい、
その時にこれは違うということで、違うこの最初、あの今俺がやってるその、なんていうんですか、あの、
まあ短パンみたいなね、
海パンみたいな ね、
はいはいはい、
あの
カラーリングがね、ね、まさにコマネチなカラーリングでね、
そうなんですよ、
はいはい、
それが、あれ撮り直しをしようと、で。
あこれ先に撮っちゃってたんですか、あの長いバージョン、
長いです
よね、いわゆる最初その、ね、いわゆるこう古谷敏さんが演じた、あの黒部進さんの早田隊員が、ね、あの分離して帰ゼットンに倒されて帰っていった、ね、あの M78 戦に行っちゃったウルトラマンがまた帰ってくってから帰ってきたウルトラマンっていう最初は設定だったから、だから変わっちゃってたらおかしいんだけども、でも最初はそれがまま帰ってきたから、あの長ズボンというか、まあ、半ズボンとか、ね、なんかちょっとバーミューダぐらいの、ね、なんかマーキングの方だったんだけど、
詳しいですね、
いやいやいやいや、ね、あの見てました、まあ、でそれじゃなくて違うウルトラマンでっていうこと
だから、ね、
だからあのいわゆるコマネチに、
そうコマネチになったんですけど、
ね、でラインが二重になってね、
はい、結局、まあ、怪獣はまあまあそのままなんです単体でね、その時で怪獣と、
はい、
まあ、ウルトラマンもそうですけど、単体のウルトラマンは取り直して、はい、もちろん怪獣と格闘する時はもう取り直し、
取り直しだ、
だから結局だから取り直したんです
よ、じゃあ1話2回取ってる、
そうなんです、
うわうわうわ、
それでギャラは
同じ、そこはね本数ですからね、それは ね、うん、あ3倍にしときゃよかった、
そうなんです大失敗
失敗したウルトラマン、
そう
そう何でも入る、
何でも入る、
まあそんなことで、
初め
がこう入って、
はいはいはい、
まず来てるというあれなんですけどね、
うわでもね1年間というね長きにわたってね、もうずっとあれを着ているというか、
そうなんです ね、
まず変身してるというのは、
あの最初はやっぱあの、はい、照明やなんかがね、
はい、
あの作りながらやって、それ待ってなきゃなんないですね、入って、
はいはいはい、
着
そうですね、
すぐできるもんだと思ったりしたら、だからもう しょうがないからこうやって着しまったままこうやってうなだれてあれしてるようなね、
待機してるウルトラマン、
早くやってくんねえかなと思って、
うん、
でなんかねそ狭いところでこうやってイライラしてくるんだよね、
兵所恐怖症の人だったら無理ですね、
そうそうそう、だからまあ、だんだん慣れてきて、もう早くあの、やだ、ちょっと待って、ちょっと待って、まだやってるから、まだまだ、まだまだ、
ね、チェックはすぐ上げないで、ね、みたいな、
そう、それで、こう、照明 OK ですね、なんとか OK ですね、OK ですって確認をしてから、カメラ OK、はい、って確認してから、やりましょう、つって、
ね、はいはい、もうそこは、だってスターさんですから、主役ですから、
ね、
待たしていいんですよ、
そこそれで、こう、そこから始まって、やっとね、それで、助監督の人がこうチャックを開けて、
ね、
うん、それで、はい、だからその都度開けたり下ろしたりするわけですよね、はいはいはい、で最後の人はここにチャックダコができてますよ、
あ、
うん、ウルトラマンの人
は、はいはいはい、
助監督の人が、
はい、それぐらいこう上げたり下げたりしてるんですね、
そうそうそう、やったってことね、
名誉のタコですね、名誉のタコ、
美味しそうなタコ
ですね、そうそうそう、
まあそんなんでね、
はい、
あのでまた助監督のね、その佐藤さんってその人がもう、
はい、
やってくれて、それで、うん、あとここもやってるけど、こっちも慣れてきたから、うん、じゃあこっち目つけますよ、
はい、
体目つけますよ、自分でこうつけられるようになってね、 だから、水の中なんか入って、うん、その潜ってて出てくる時なんか、それこそ中でしばらく待ってても、
はい、
分からないんですよ、用意した
と聞こえないですもんね、はい、普通で入ったって聞こえないんです。ウェットスーツ着てますからより聞こえないですよね。だから
その時こそまた、まあ、すいません、カメラ回してからそれで潜りますから、はい、それでそこで1、2、3、3つ数えたら出てきますから、そういうことにしてもらってね、
はい、素晴らしい、
うん、分かんないから一応言うとポクッと、
苦しい苦しい、
まだだよ、まだもういい、もうすぐもうすぐ、まだって、って、いやそれじゃダメです、苦しいから、潜るの全部終わって OK になったら潜ります、
それで1、2、3でですね、
まあ、そういうふうにしてもらって、
はいはいはいはい、そう、まあ、水からそういうことバッと出てきて、ほら顔が出てるから別にほら苦しくないだろうと思うけど、まあ、見てる人は、それこそ中ではね、はい、さっきのお話じゃない、 水は中で溜まってるから、
うん、
顔は水面から出てるけど
水は中に残ってる、
周りが見るよりすげえ大変で苦しいんだよみたいな、ね、
それで水は汚いし ね、
いやまさに青色ついてるし、
それでもう出てきた時、先ほどのね、
はいはい、
じゃないけどジャーってハイスピードで
ブクブクブクブクブク出てきて、
そこ
涙が出てきて、
口から
ブシャブシャよだれ出てきたみたいな、おい、このウルトラマン泣きながらよだれ出してるぞみたいなね、
まあそれは言わなきゃ分かんない
みた
いな、
それはね、
だからよく見るとね、そういうの
そうか、
なぜかこう冬場は水がね、はい、多いということな
ので、なんで、夏ならまだね、涼しくていいやと思うんですけど、
まあ、ウッドラマの話じゃないんですけど、
ね、
水戸黄門でね、
はい、
うん、一度会ったんですよ、
ほう、
片村弥志さんのね、
はいはいはい、
2人で、私も忍者の格好をして、
はい、
弥志さんも、例の格好をして、
はい、中田一郎さんが、
はい、ね、それでそこで、屋上じゃねえ、
屋根瓦の上
で、お城の、
天守閣
みたいなところで、ね、2人で決闘するわけです。アクションをして、
忍者同士ですね、
それで2人で今度やゴロゴロゴロゴロとその天守閣から落っこってく
る、転がって、うん、
それはまあ、低いところで作って
るん
で、それでそこから今度お堀に落ちるという、
あ、うん、ドボーン
ドボーン
と、はいはい、
でそのお堀に落ちる時は東映のプールがあって、そこにドボーンと落ちる、
はいはいはい、
それでその時は中谷さんが吹き替えなんですよ、中谷さんは、
ああそうなんですか、うん、
で私はそのままなんです
よ、
はい、であの頃 のアクアラングも何もないし、
あ、
忍者の服装したままで、
え、今でしたら例えば、ね、忍者の相続でもほら寒い時なんかは、ね、いわゆるちゃんと見分からないようにね、はいはい、ウェットスーツとかね、
下に
着てね、心臓麻痺とか起こさないように、
はい、そうですよ
ね、
まんまですか、
まんまでした、
ね、あら、冬の、
うん、それでスタントマンのね、
はいはいはい、
人がやっぱり中谷さんの、ね、スタントインでやって、
はいはい、獅子の大前チーム
の、ね、そうですよ、
はいはいはい、
その獅子さんのね、とこの若い人があれして、
はい、
でその時はちゃんと被って着てるんですよ、
おーおー、
俺だけないんですよ、それで本番言いましょう
って、はいはいはい、
その12月ですから、
ね、
あ、ちょっと待ってください、雪が降ってきたんで、ちょっと、はい、雪ちょっと移りそうなんで、ちょっと軒下でちょっと休んでくださいって、まあ、軒下であれして、
はいはい、
で、あ、もう大丈夫でしょう、じゃあ行きますっつって、
はいはいはい、
それで2人でドボーンと落ちると
こう
やって、
はいはい、
踏んでこうグリッと手をグリッといろんなことをやりながら、
踏んだり立ち回りしながら水中で、
それで OK ってことになって、
はい、
でまた後日談がありましてね、うんうん、今度そのお堀に浮いているという私が、
うん、そうかやられ
てね、昼間にね、
はいはいはいはい、
で高橋源太郎さんのね、
八兵衛が
来てね、うん、それでこうやって親分いねえかな、親分どこだどこだ、
うん、
って言うとお堀にこう黒いのが浮いてる、
浮いてるから、
はい、と、親分ってね、うん、なぜかそのところに長い竹が
多
い、竹沢は、なぜこんなところに竹沢
があるんだね、その天守閣の方に何であるんだろう
みたいな、でそこへね、
はい、
八兵衛が気がついて、それで竹沢をグッと押すと、こうなってる私が
ギョロッと、
ひっくり返って顔がその顔にずらっとズームをする
という、はいはいはい、
まあ、そのシーンがね、大阪城まで行って撮ったんですよ、もう12月ももう本当に失礼ですね、
はいはいはいはい、
で便所で着替えたりして、
はいはいはいはい、
で石垣にこう捕まって、そこから、カメラマンが、じゃあ石投げますよ、あそこですからね、菊池さんって、こうなるで、こうやってこうちょっと見て、ちゃぶ、ああ、大体あの辺になる
んで、真ん中辺に、
で、こうやってて、 木さん大丈夫行けよって、え、あ、ちょ待ってください、歯が痛かったから寒いから。よっしゃしょうがないってぐーっとって、うん、まあ泳ぎながら行って石に流す検討してそのいいかなと思いながら、ね、うん、こうやっと、ああああああみたいな、大丈夫って、いやでまだちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってって言って、うん、ではいって、したら行きますよーって、その竹とかでぐ
っとひっくり返った
こうやって取ってスーッとって、でもう一緒でこう戻って、でこう石がもう乗れないんです、石垣
に
捕まってるだけで、それ助けてもらって、
引っ張ってもらって、
そう、それでうがいの水もない、着替えするとこもびっしょりですからね、普通はあの私が大スターだったらきっとどっかのホテルだとかね一室取ってくれて、お風呂をね、
お風呂用意してね、
あの大阪城だからもう、はい、あのガンガンって言ってね、はいはいはい、撮影の時
な
ら、
はい、ドラム缶みたいな
のにね、炭、うん、入れたりして、
ま、それもない、ね、え、
うん、それじゃ、それで
火の気もない、
うん、はい、女学生が修学旅行の女学生が見て笑ってるし、
はい、何あのおじさんなんか泥だらけみたいな、
もう情けないやらね、
それで、ウルトラマンだぞ、この方をどなたと心得るの本当に、
それであのサントリーのこんなポケット瓶 の、
はい、ウイスキーの、
はいはい、あれを買ってきましてね、はいはいはい、買ってって正解でしたのを、もうそれでうがいして、それでもうあの、ね、飲んだんですよ、
はいはいはい、
そしたら少し
赤が温まるからね、
はい、でまたトイレ行って結局また着替えたりして、そのウイスキーで
シャワーもない、
シャワーもない、うわ、それでまた、朝一番で来てまたそうで終わったら帰る、
帰って、
それだけの、
はいはいはい、
もう他の撮影も全部終わっちゃってるんで、うん、ああ、それ見た人が、キスさんいいな、あの暑い、あったかい時にあの冷たい、冗談じゃないで、冷たかったんだから冬だよ冬とか、12月
オンエアはもっと遅いから、ね、いい陽気だよねぐらいの、
そう
昨日の話じゃねえんだよこれ、も
う気持ちよかったですよ、いや、冬だよ12月のね、もう
押し
迫ってないですから、
はいはい、
だから結構ね、だから冬場だと結構そういうね、水のシーンがあったりして、
すごいいろんなね、だからご苦労もされてて、ださっきの、まあ、ウルトラマンもそうですけど、他にもマジンバンダーとかね、
はいはいはい、
僕知らなくて、あれマジンバンダーってちょっとこう、あれ人入ってんのか、ちょっとあんまりこう全体的に暗いトーンだったんで、はい、なんかこうで首側のビヨーンとすげえ変わったりとかするんでね、であんまりこう激しいこう動きとかっていうイメージがなかったんで、はいはい、あれってなんかどうなのかなと思ったら、後に菊池さんがやってらっしゃった時に、これやってらっしゃったって大変だ、あれ全然身動き取れないやつで、
あれもジェファ時代です
からね、あ、そうですね、
うちの若い人がね、
はいはいはい、
で結局また私が入る羽目にな
って、
それであのただもう突っ立ってるだけで、それで手も長いし、うん、動きようもなくてね、
うん、だから
それ
人入ってるのかな
と思って、マジマンダーですから大マジみたいちょっ
と顔が変わって、
顔が変わってくる、
ね、はいはいはいはい、
それでまあそれもうん、あれで中でもすることも何もないので、結構こうもらえたんところが空いてるんですよ、だからしょうがないから待ってる間にこうやって、トントコトントコ中でこうね、遊んでるっていう感じじゃない
ですか、両手が遊んでるからね、
そうそう、どんどこどんどこなんか叩いて遊んでたら、監督が、あれキュちゃん何やってんの、って言って、いやちょっと空いた、ちょっと空いてるん
で、から
退屈だから今ちょっと、太鼓の真似をして何だったら面白いそれ、それ使う使うとか言ってね、その怒ってるところもね、だだだだだ怒るなる時にこうどんどんどんどんどんどんどんどんそしたらそれがまたね照明とあれしてね、採用になって、ね、
あ
まあそんなこと
ね、なんかあるんですねそういうことも、ね、はあ、面白いな、
まあ、あの作品はだからいろいろ思い出あって、ヘリにぶら下がったりね、
ヘリコプターにぶら下がって、
ぶら下がったり、それだとヘリのところに座って機関銃撃ったり
ね、
まあそんなのも出された
ね、楽しそう
楽しかね楽しかね、
怖いよ、
一応アクションかじった人間としてはね、いいなとか思います
ね、あの、はい、命綱もないしね、
あ、ないんですか、
ないない
それはあんまり嬉しくないな、
まあいろんなあの、ね、だからもう先ほどのザ・ガードマンじゃないけども、
はいはい、
砂漠で、浜松 の砂漠でこ
う、はいはい、中之島で、
はい、それであそこでこう自動車をねぶつけ合って、はい、
チェイサーカーカーカーチェイスを
バンバカ打ちっこしてね、
はいはいはい、マシンガンで、
その中に乗ってるのはもう吹き替え、私が吹き替えになってね、
ああ
なったりとか、いろいろやらせてもらいます、
はいはい、 お怪我とかってなさったことっていうのは、
あまり怪我はなかったですけどね、あの、うん、映画の方の影の軍団でね、
はい、
あこの辺の渡瀬ですね、
彦さん、渡瀬さん
が服部半蔵をやられてね、
うん、
その時の、半蔵の仲間で一人のね、あの忍者をやらせてもらったんですが、
うん、
あの時ね、あの京都の土風川というか何だろう、
はい、
あのお寺なんかあるところ、この
そこにお堀みたいなのありますよね、
あの、はい、ちょっとね、
浅いやつ、浅いやつ、あよく必殺シリーズとかでね、あのシルエット越しにあのそこで必殺仕事人がバシャッと突きるようなね、はいはい、
あそこをね、はい、じゃない忍者だから、あそこ夜のシーンで、
はい、
バシャバシャバシャバシャ走ってくれて
ますよね、
それで結構こう砂利がこう大きかった
りして、ありますあります、
それであの一応こう通るとか石をとかしてこうね、
はいはい、
なんとなく平らにこうしつつあれしたんですけども、はい、やっぱその時にドキッとやってね、
はい、だいだい
だい、で、結局もう上がれないし、
うん、
あのまたこうやって手伝ってもらった、
上がってもらって
で結局その日をだからもう、言うたら医者もねもうやってないし、
うん、
そのまままあタクシーで帰って、
うん、
次の日またタクシーであの撮影所行って、うん、結局、まあ、お医者さんに
行って、はいはいはい、
で執筆してもらったりなんかして、あ、まあ、撮影はでしょうがないから松葉杖ついて撮影してましたよ、
は
い、
あ、
うん、まあそんなことは、まあ、そのくらいですかね、
あ、でもやっぱりその、ね、やっぱりこうずっと鍛えてらっしゃるからめったにやっぱそういうね、意外にあの怪我する時って撮影中とかじゃなくて何でもない時にこう何でもないところでグキッてやってるとかって結構 ね、
ね、
うん、多いですけどね、で今そのね、あの渡瀬恒彦さんのお話しましたけど、はい、例えばその共演された俳優さんとかでなんか、あこの人すごかったなとか、当然あの、ね、もうね名優さんと言われてる方とか、まあ、さっきの丹波さんもそうですけども、はい、いろんなこうね日本を代表するこう俳優さんたちともねご一緒されてると思うんですけれども、
はい、あのそうですね、あの網走番外市でね、
はい、
やっぱあの高倉健さん
が、ね、はい、健さんが、はい、
うん、それであの網走じゃなくて撮ったのは旭川で撮ったんです。
あ、でも北海、でも北海道、
北海道
で、ね、はいはいはい、
夏場で、
それ
で私たちはもう私とタコさんと、
おタコ八郎さん、
それとあと東映の方と3人で、バス乗り継いでその、まあまあ、うん、渡ってあの飛行機じゃないんです
よ、
飛行機じゃなくてバスで、確か、はい、で列車で行って今度乗り換えてバスで行ったのかな、
はいはい、
うんうん、それで旭川行
って、旭川
で着いて、それでもう皆さん、その日は撮影が終わってて、
はい、
なんか皆さん麻雀やったり、
はいはいはい、そうですね、
なんかお風呂に入ったり、うん、どっか行ったりなんかして、で、
はい、
夕方ちょっと3時過ぎかな着いて、
はい、
で、あそうだ高倉健さんにご挨拶しよう
って、ね、うん、
で健さんの部屋聞いて、
はい、
それでそしたらなんか麻雀の音がするん
だ、ガラガラガラガラガラガラと、
どれ、はい、と思ってね、あれ健さん麻雀やんのかなと思いながら、
はいはい、
で失礼しますっつったら健さんの声で、あいっつって
声
で、
ね、おいおいおいおい、
それでちょっと失礼しますって廊下にこう座って、
はい、
スマホを開けてこうやって、あおはようございます、あの東京から来ました、あの今度こういう役をやります菊池栄一と申します、よろしくお願いします、
うんうん、
あの高倉さんはあのこうマージャーしてないで監督だとかみんなやってるプロデューサーなんかやってる、それをただこうやって見てて、
見てる
ね、見ててこうやって腕組みしてこう見てて、
で
俺がこうしたら、あって油から正座に、
はい、
健さんがしてくれて、あ高倉健です、よろしくお願いしますって言って、
はい、
は高倉健さん知ってますよ
台湾に知ってる知ってる本物本物
それで、あ明日からよろしくお願いしますってこうやって、それで閉めて、
健さんだ、
それで多分何分かしか座ってないんだろうけど、しばらくいたような感じで、
はあ健さん
だ、それでね、うん、もうね普通だったらあの玉さんだとかいいね、相方だったらご挨拶と「おう」とかね、
そうなのね、あご苦労さんご苦労さん、
そうなんだ、もう鶴瓶さんだったら見てくんないとかね、
そんな、ね、若手が来たぐらいじゃね、
っていうね感じ
の大物の
方は。
正座に座り直し て,
座り直してそれでご挨拶
してくれですって、
そうで、
うん、
はってもうそれで感激しちゃって、うん、
はいはい、
それでまた、その後に、まあ、野生の証明というね、
はい、
うん、高倉健さん、あの薬師丸ひろ子さんが、ね、
はい、
デビューした、
デビューのね、
あれでやっぱ私あのヤクザもんやって、
はい、
うん、あのおめめたとその公務だりして、
はい、
こうなんかあのキャバレーで、
はいはいはい、
高倉さんがなんかね、
あの
なんか聞き出してるという、
はいはいはいはい、
ちょっと脅かしてこうみたいなので、
う
ん、行くんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、セリフも何もないんですよ、なんかそんなんで、高倉健さんで、おはようございますって、しばらくでございますって、おお、しばらくしばらくということで、
ね、
で実はあのお願いがあるんですけど、なんだって、あのちょっとあの高倉さんの顎をちょっとこういうんなことをやってよろしいでしょうかって言ったら、あ、いいですよって言って笑って、
うん、
それで一番5、6人のあのヤクザがこう言って、
はいはい、
うん、あの健さんに睨みながら言って、俺もこうってちょっと近づいてって、で高倉さんの顎をこう持って で壁まで押し付けてグーって言って、って言ってなんかそんなことやってね、やらせてもらって、
あ、
それで終わってから、すいません、どうもありがとうございましたって言われた人は、いやいやいや、うん、よかったよ、ありがとう、ありがとう、
って
言
ってくれたって
、
すごい、その話を聞きたかったんですよ。
もう ね、
その時のセリフがですね、すっこんでろっておっしゃってます。
いや、私だけ言いました、
はい、
そんなの忘れてるの、
はい、
もうただもう
そのカット、はい、僕それをやっぱ映画見に行って、あれこれ菊池さんだなと思って、でなんかこのボコボコにこうね、ええ、あの健さんをこうした時に最後にあの捨て台詞のようにすっこんでろってあの菊池さんがおっしゃったんです。
あ、
僕それをすごくそのシーン覚えてて、これあったらお聞きしようと思ったら、今まさにおっしゃっていただいたんで感激でございます。
でも台本にはそれなかったんだ。
アドリブだったんですね。いやでもね、すごいあれがね、本当になんかチンピラって感じでね、すっこんでろっていうのがね、
あの田舎のヤクザ
だね。はいはいはい、もう東北の方のね、あの設定でしたから、場所がね。
最後はもうあれですよね、
はい、
あの高倉さんにあのブルドーザーで引き殺される、
はいはい、そうそうそう、
田んぼの中でね、
ね、そうだけど本当あのガードしたみたいなところのね、そのシーンで、
はい、
あのその最後にこのすっこんでろっていうのがね、
そうでしたか、
それすっごく印象に残ってて、
また見直さなきゃいけない。
そうで逆にあれだから僕、菊池さんが突っ込んでろって言って高倉健さんをなんかやったし、何の映画だったかなって逆にね、どれだっけどれだっけ、だから走り番外、いやでも俺が見てんだから、あ、野生の証明だよなと思って、あのでもそのセリフだけはね覚えてたんです。
です
まさに、はい、梅宮さんの古文でね、
セリフがなかったんだけど、
う
ん、
ええ、
じゃあまた見てみます、
はい、すっこんでろ。うわ嬉しい、これね、聞きたかった、これ聞きたかったんで、めちゃ
くちゃ一応ね、田村さんに、
はい、
ね、
了解を
ね、
そうそうそうそう、
ご了解
で、ね、すごい健さんになんかこうあれ一人役だと思って、やっぱりすげえなと思ったんですもん、やっぱり見て、健さんにこの子を突っ込んでろ、すげえなーって思って、あ、やっぱちゃんとご挨拶をしたっていう、そのいやなんかすっきりした、
私もすっきりしました、
ね、あの時俺高校生の時だったかな、でやっぱ見に行って、やっぱ薬師丸ひろ子ちゃんがもうみんなファンでしたから、
可愛く
って、で、まあ、だからセーラー服と機関銃になる前だから、
うん、
本当にデビューだから、
そ、
でその前にちょっとその出てたのがだけど、本格的にデビューしたのがやっぱあの野生の照明の、まあ薬師丸ひろ子ちゃんの
可愛かった、
可愛いこと可愛いことねっていう、でそれでこう見に行ったんですけど、こう行ったら、あ、菊池さん出てる、やっぱもうほら帰ってきとるからなんだから、もうおお菊池さん出てるって、もうずっと追ってこうやって見てて、で江澤もよこさんっていうね、あの女優さんが、つまりこう演技派の女優さんがこうなんかこう健さんが来たことによってなんかいじめられて、あんたもねこの町でねあれすんだとおとなしくしなよみたいなね、でそれをこうやっぱりチンピラたちがわーってやってる、でそこへこう手が出せない健さんのところにこう突っ込んでろって言って、もうめちゃめちゃおおウルトラマンなのにとか思いながら、でもすごい嬉しかったの覚えてますよ、
ありがとうございます、
ニヤミもだニヤミしすぎが、そこにしかそこしか見てねえ、そことあの本当こう松方弘樹さんがそれこそヘリコプターでからマシンガンで撃ちまくって、ほいで最後薬師丸ひろ子ちゃんをねババーンと撃っちゃって、でそのひろ子ちゃんを背負ってラストシーンに健さんっていうね、
あの自衛隊の隊員のねあのオーディションも、
はいはい、
受けたんですけどね、
うん、
もうちょっと年がねそれでヤクザの方行っちゃった
あのレンジャー部隊もっとなんかすごい人たちがい
る、ね、ジャックのね、
はい、高橋俊光さんがね、はい、この間お会いして、はい、あれ大変だったんだよって、もう何ヶ月間もう特訓させられたんだよなんて、
ね、向こうに行って向こうのね、はいはい、レンジャーの方に、はい、アメリカのね、ね、教わったりして、だから練習中になんか一人骨折したりして、
ね、あ、やっぱ怪我しますよね、
逆に行かなくてよかった
突っ込んでてよかったですね。
はい、あれもね、角川映画ですよ、ね、
はい、そうですね、はい、
角川さんで、ね、要するに契約書と交わす、うん、うん、で初めてでしたね。
ほう、
ギャラ20万だったんだけど、
お今日ぶっちゃけますね。はい、
うん、他の撮影所でも例えば映画でも何とかあるんですけど、
はい
はい、契約交わしたことないんですよね。それがね、その角川さん の、 その野生の証明だけは、うん、
はい、
契約を交わして、契約書が初めてで最後ですけども
、
主費的なことですか、そういうこと、
いや出演料と
か、ね、出演料とかできるとか、
なんかちょっとハリウッドっぽいですね、そこだけなんかね、なんかこう体重は落とさないでくださいとか、なんか
ある
ん
です
ね、そんなないでしょうけど、まあでもね、うん、
20万円ないのね、
そうかな、ヤクザはそうだったのかみたいな、へえ、いやでも本当にこうそういうのを鮮烈に覚えてましたね、だからね。でその後僕らが菊池さんを認識したのは大戦隊ゴーグル5で、
あ、はい、
イガーナ博士、
イガーナ博士ね、はい、
でちょうど僕もまさにこの業界に入って2年目3年目ぐらいでしたので、うん、であの新番組でそれこそテレビマガジンとかあのテレビランドなんていう、こう雑誌で新番組大戦隊ゴーグル、はいはい、敵は暗黒科学帝国デスダークだなんて、で今思えばそこにねデスギラー将軍で高橋俊光さんがね、はい、出して、うんうん、であのザゾリア博士ということで西口久美子さん、青い三角定規のね、はいはい、西口空子さんがいて、そしたら伊賀花博士で、お菊池さんが出てると思って、あいいないいなと思って、で現場行きたいなと思って、で僕実はゴーグル5からあのまあ結構出させていただくようになってたんですけど、僕出たの24話以降なんで、
あーはーはー、
もう井川博士いなくなっちゃって、もうリフレッシュパワーしちゃった後だったんで、
そうです
ね、そうだからあのまたここもニアミスなんですよ、
です、
ね、実は同じ番組に出てるんですけど、菊池さん前半で僕後半だったんで、
途中で私はね、はい、殺されてしま
って、
ねね、西口さんがその前の、
はいはいはい
ね、場でやられて、ねね、亡くなってしま
うので、そうですね、僕の時はもうマズルカと、デスギラ将軍しかいなくて、はいはい、でもなんか直接の上司だと思って、はい、で現場でずっとだからちょうど暑い頃でしたけれども、
あのなんか、なんかワニの格好、
はい、そうですね、
イグアナの格好、
ま、ワニイグアナイグアナですね、イグアナ
顔の部分しかね、
はいはいはい、
入ってなくて、
リフレッシュパワー入ってね、
それでなんか、うん、はい、マドリーみたいなやつ、ね、
はい、メイクをし
たりしたんだけど、
はいはいはい、
お面っていうのが被ってるのが、
ヘルメット
グリーンで
被り物がね、
なかなかポロなんてあれがグリーンで、
はいはい、顔もね、
なんだか誰が何やってるのよくわかんない。
いやでも、あ、菊さんがやってらっしゃるんだ、いつかあれだなと思って、あ、やっと出れるぞと、いないよもう
お先に失礼。
いやでもそこでだから、だゴーグル5、そっからだからゴーグル5って次のダイナマン、その次のバイオマンとかぐらいまでちょうど学生時代だったもんですから、はい、はい、もう大学はゼミだけって言って、あとはもう撮影所の方に行かせていただいて、はい、あの宇宙刑事ギャバンとね、ちょっと両方やらせて交互に行かせていただきました。
シャリバンだと、あのね、
はい、シャリバン、そうですね、はい、行かせていただいて、そうだからの時に、ああ終わりにしたかったなーなんて思って、やっぱりだから本当に念が強かったです、ずっと菊池さんに会いたかったんとご一緒したいと思って、
そう
すごく行くとシュイッとこれ一歩先にね、シュワッチって行っちゃうっていうね、
あの頃はもうね、ジャックの人、
はい、
大活躍でね、
ああそうですね、時代はね、
春田さんとか、
ね、春田さん
も、渡辺君とかね、
はい、渡辺宏君とか、はいはい、そうそう、だからちょうどこの間、その春田純一さんと、それから新堀和夫さんと、
はいはい、
あと、電磁前やってた、大場健二さん、
はいはい、
機械だろうね、はいはい、アクションやってましたけど、はいはい、と、このお三方がね、まあ、もう一昨年なんですけど、まあ、還暦を迎えられたので、何、うん、かやろうってことで、還暦祭りというイベントをやりまして、でちょっと寸劇やったり、立ち回りやったりね、でちょうどそこに、ちょっと とお兄さんの高橋利道さんも、
うん、
あのせっかくだからおいでよおいでよって仲間なんでみんなね、あのジャックのあの時代のね、
はいはいはい、
でこの4人でねなんかこの間イベントがありまして、うん、で僕らみんな見に行って、でなんかああって先輩がまだ全然頑張ってらっしゃるから、うん、俺らみんな吹き込んでる場合じゃないよねつって、で僕らちょい先輩ぐらいとかでもうベテランの息の方たちばっかなんですけど、あ今日若手ですねみんなっていうね感じで、まあ、お祭りやりましたけど、
クリアルさんはね、
はい、
あのマネージャーになったりしたけどね、
はい、今ね日光江戸村にいらっしゃいます。
あ、
はい、
あそうなんだ。
あの、ね、だから中屋敷哲也さんと、
はいはいはい、
栗原聡さんと、うん、お二人今日光江戸村で会えます、
ね、
はい、去年僕ら行って会ってきました。
あ、
はい、そしたら、おーショッカーどうしたんだーって言って、おー中屋敷ちゃんに会いに来たのなんつって、
うんうんうん、
はい、で中屋敷さんに電話して行きますっつって、おーじゃあ待ってるよーっつって、
中屋敷君頑張ってんだね、
はい、もうあれですね、あの北町奉行 の, あの芝居小屋で、
はい
はい、いろんなお芝居をされて、はい、
そう、中屋敷君はね、あの、
はい、
駒屋なんかでよくね、
あ、はい、そうですね、
一緒になったりして、
はい、あ、そうだ、駒屋劇場ね、はいはい、
でだいたい部屋がね一緒な2人の
2人
部
屋
で
ね、
でこう楽団のところに、
はい、
菊池栄一中屋敷哲也ってね、
うわ、夢のツーショットですね、それはもうウルトラマンと仮面ライダーだよ
だから若手が通ると、
はい、
あ仮面ライダーと、あウルトラマンが一緒だ、
一緒だよね、
聞こえブソブソ聞こえ
うわ
でも彼なんかですごい遠慮しちゃってね、
はいはいはい、
うん、俺一人にしてくれて、それでなんか、あの若手の部屋に行ってね、
うわ、
気づかないでよっつってね、
はいはいはい、
いいとか言いながら、
ああの中吉さんもなんかデビューはマイティジャックにちょっと出られたのがまだ県友会入る前で、
うん、
はい、そんな話を、でね、さっきマイティジャックの話なんか
も、マイティジャックだと、はい
はい、
じゃあ円谷さんだ、
はい、円谷さんのお仕事もしてたっつって、ね、で県友会入って、まあ、もちろん柔道一直線とかね、
はい、
あっちの方になりましたけど、仮面ライダー
の東映、あの東映だったし、はい、南広志さんがなんか、
あ、南広志さん、
ね、
はいはいはい、
隊長やる、
そうですね、熱海じゃなくて、あれですね、はい、あの最初副長だった、あの1時間の時はあの二谷秀明さんが最初、
はいはいはい、
で今度ちょっとじゃあ5人になってっつって、はい、天田隊長だ、
はい、
はい、ね、であのウルトラセブンでも V3 から来た男っていうことで宇宙ステーションの、ね、倉田隊長っていうのをやってて、まあまあ、南広志さんっていうと、
はい、
まあ、僕らはねそこからマイティジャックの、はい、
ダンディなドラマーの、ね、出身で、
ね、かっこいいね、はい、はい、であと二瓶正成さんとか、
はいはいはい、
ね、ウルトラマンで入れたいんだったのが今度はマイティジャックで結構2枚目のね源太隊員、
はいはい、
ね、
ウルトラマンで
ね、
ね、詳しいよね。
いやいやいやいや、世代です。
いやいやいや
ねえ、だけど、あ、そうか、じゃあ、戦いマイティジャックとか、ああいうドラマにもね、
はい、
出てブースカーにも出られた、さっきね、お話
ブースカーの一番最初なんです。
あ、
円谷さんの。
あ、そうなんですか。
うん、
ちょっと見てみよう。あの、MXTV でね、ついこの間、ずっと放送されてたんで。あのね、
外人の女の子がね、
はい、
ゲストなのかな、で、だから、はい、なんかロデオに乗るような格好の青年のあの格好してなんかムチかなんか持ってて、
はいはい、
それで道場破りに行くんです、ブースカットでした、
はいはいはい、あ、うん、あ、はいはいはい、
それであの私と松島さんもう一人、ジワのね二人で、はい、あの道場の門弟 AB で、
はい、AB で
でなんか小天板にやられてしまう
とかね、はいはいはい、
うん、そんなので千葉さんの最初の作品だ、それからね、マイティジャック、戦いマイティジャックだとかね、怪奇大作戦だなんだとか、
怪奇大作戦、
これがまあ、だから帰ってきたウルトラマンにつながっていった
みたいなね、そうですよね、わもう円谷作品に帰ってきたわけです
よね、
あ、怪奇大作戦も出てらっしゃったんですね、
そうね、だからあの、
うん、
あとだから、平成に入ったウルトラマンの、
はいはいはい、
ね、なんか
ゲストで、ね、いろいろやってらっしゃいましたよね、はいはい、やっぱりだからその平成の、ね、監督をはじめとスタッフたちも菊池さんと仕事したいなみたいなね、やっぱそういう機運が、ね、あると思うんですよね、あの川崎みのる監督なんかもそう最たるものだと思いますけど、もう必ず菊池さん出ますもうイカレスラーでも何でも必ず、ね、ね、で菊池さんの役があるっていうね、
本当にありがたい
こと、いやもう、ね、本当にだからもうそういうこうだから制作者たちに対してもずっと夢を与え続けてくださってね、ね、で今そのそういった役者のお仕事だけじゃなくてその紙芝居師のお仕事をされたりとか、はい、そういう落語のね落語の仕事なんかもされたりとかって、
はいはい、ね、今ねちょっとまたね、
はい、
あの学校をね、
はい、
あの要は声優俳優家の 学校があるんですよ、
はい、
東京ビジュアルアーツという、
ね、あ、はいはいはい、はい、
あそこでも声優俳優からもう十何年やってるんですけど、盾を教えて、
ああそうなんですか、はいはいはいはい、はい、
まあそんなんでね、去年の7月からちょっと赤羽でね、
はい、
駅のそばの道場借りて、
お、はいはいはいはい、
そこで例えば教えてるんです。
ああそうですか、うん、あらららら、
毎週ね木曜日に、まあまあ、安くあれしてみんなにね来てもらうように、うん、
ああいいですね、まあ、
俺は動けるうちはちょっとね、
いやいや、もう全然全然ねえ、この間十二機会のね、あれだった、高倉英二さんと、
はい、さんね、はい、
ちょっとご一緒させていただいて、先行者って月光仮面だったんですけど、ね、はいはい、あそこの会社がね、去年75周年だったんですよ、
はいはいはい、
そこでちょっとなんかイベントやろうということ でちょっと僕ら今仲間とバンド活動みたいなのをねちょっとやってるんですけど、うんうんうん、でその月光仮面から解決張り魔王から隠密剣士からあの時代の曲を全部生演奏するコンサートをやろうっていう、うんうんうん、でフィルムを先行者が貸してくださるんで、その映像を流しながらダンダンダンダンダンダンダンダンみたいな月光仮面とかね、うん、ああいうのをするときに、で僕ちょっと司会をやらせていただいたんですけど、でゲストで大瀬浩一さんが来られて、はい、79歳っておっしゃって、はい、でも本当格釈とされてて、
お見つけ師、
はい、お見つけ師が、はい、でそこにさらに高倉英二先生とかがいらっしゃって、うん、で一緒にトークしましょうってことでトークショーだったんですけども、で僕はね大勢のおやすさんで、おやすさんって呼んでたって、うん、もう僕らはまだね学ランですよ、爪入り着てね撮影現場行って、それでなんか小道具の手伝いとかしてたらね、お前ちょっとそのアクションやるから、おめんち実家が道場だろうからやれって言われてそれでいきなり盾やらされたなんていうのお話を伺って、で一緒にこうトークしましょうって、最後にせっかくなんでちょっとアクションみたいなのできないですかねなんて話してたら、あ、おのちゃんも君さほらアクションやってんだからあんたも参加しなさいって言われてそれで一緒にシルバー仮面とか、ね、はい、アイアンキングをやってらっしゃった、はい、加藤久志さんって俳優さんもね、うん、やってらっしゃるんですけど、レッドバロンとかにね、はい、出てらっしゃった、で加藤さんをじゃあシーンにして、でその高倉さんとこの若い衆2人ぐらい入れて、で僕も入って、で絡みでその場で立ち回りつけて、ほんでちょんちょんちょんちょんとこうやってて、であんたもやんなよって言われて、じゃ蹴られて、はい、それで殴られればいいからみたいな、でも悔しいからこっちも最後バーンと吹っ飛ばされてそのまま背落ちしたんですけどしたら結構受けたんで嬉しかったみたいな。
この間レッド X というね、
はいはいはい、今まさに
今度はね新しい、
はいはいはい、
それでねそのシルバー仮面と2本立てで、
おいおいおい、
渋谷で、
はいはい、はい、ああなんかシルバーカメやるって聞きましたけど、はい、あれにじゃあ
それで特賞やって、
はいはいはいはい、はい、うん、あそうだったんですか、
先行者の方も見えてたりして、
はいはいはい、あらあらあらね、だからちょっとまた先行者の方も、まず今年がその、アイアンキングが45周年 で、うんうん、で来年がね月光カメ60年なんですよ、でもちろんまだ本当大瀬浩一さんも全然お元気なんで、じゃなんかまたやれたらいいねなんていう話で、
すごいですね、
はい、でついこの間してきて、なんかオーストラリアですごい隠密剣士がやっぱり人気で、まあ、去年の暮れに大瀬さんオーストラリア行ったそうです、
はい、すごい、ね、
したらやっぱり向こうで100人ぐらいそのファンの方が、青秋草慎太郎秋草っつって、まあ、秋草慎太郎っていうね役だった、慎太郎秋草トンベはどうしたで、トンベいないよ
トンベトンベ
トンベトンベ、ね、トンベさんはね、牧雄一さんが ね、まあ、僕らはね仮面の忍者赤影の白影さんなんですけど、はいはいはい、青影さんとはしょっちゅう飲んでるんですけど、いまだに、はい、金子義信さん、
はいはいはい、はい、
この番組で、ね、はい、大丈夫ってやつよね。そうそうそう。今まさに、今日テレビだったら面白かったかな、みたいな。ちょっと獅子戸女王さんのモノマネはもう絶品なんで。ぜひ、落語かなんかまたやられる時とか、ぜひね、今度ここでやるようなんてのを教えていただいたら、ね、この番組からも告知とかさせていただきますので。
ね、まあ、でもこの放送の前の日なんですけど、
はいはい、
30日に、
はいはい、
4月の30日がベトナムが、
はい、
最後が亡くなった日なんですよ。
あ、はいはいはい、はいはいはい、
で私たちは、まあ、和井祐介さんを、 はい、あの 主役で私もその河津さんの、はい、お友達という役で、はい、従軍記者で出たんですよね。そのベトナムに行って。
ああそうだったんですか。
そうなんですよ。それで、はい、この間そのフィルムが見つかって40年ぶりかな。それでちょっとデジタル綺麗にして、
はいはい、リマスターして、
はいはい、それで題名がナンバーテンブルースさらばサイゴンというね。
さらばサイゴン、
はいはいはいはい、それで1月のそのだからからずっと始めて、
うん、
帰ってきたのは4月の、23日なんです。
ほうほうほうほう。
で陥落したのは4月の30日
あ
1週間でだから、
はい、
我々残ってたらもう、うん、おたぶつしてたという。それがちょっとまた出来上がった人がまたちょっと問題になっちゃってあれして、
はいはい、
そのフィルムが上映できないことになって、
あら、
はい、でまあ、やってたんですけども、
うん、
ちょっと上映しないでくれて、まあその、
うん、
持ってるところからね、
前の規制がね、
はい、で私はその写真をいっぱい撮ってたんで、それを今度だから映像して写してね、
うん、
それで私はその語りをっていうかそれを見ながら喋るという
弁士のような感じですね。
それでね今度4月30日の、まあまあ、
はい、
17時からちょっとね、
あ、うん、まあまあ、
やったりしてそういう、まあ、活動もねだから、
はい、
だからどこまでどうとき、まあ、その当時の思い出しながらまた、
うんうん、
脚本じゃんやけど書いて、
はいはいはい、
それ写真を見ながらね、
はい、
まだ出来上がってないんですけども、まあ、そんなことをしながら、まあ、
はい、
ちょっと頑張ろうかななんて思ってはいるんです
けど、お
ですから最後の飛行機に乗って日本に向けて、それでは採用だとかいろいろ日本から来た商社マンの、
うん、
奥さんやなんか子供やなんかと一緒に最後の機で帰って、
うん、はい、
うん、でその後1週間もだから三洋電機の、ね、うん、社員の方の旦那さんなんかどうしちゃったのかなと思って、ね、もうね、うん、我々はまあなんとか無事にね、うん、帰れたけどみたいなこと、
うんうん、
だからもう飛行機に乗って2時間ぐらい、
うん、
飛び立たないんですよね。
はい、
うん、最後の空港からこう見てこうって窓からこう見て、
うん、
ベトコンが来たらどうしようという
、いや、そうですよね、
ハラハラ飛びたけどね、でやっとこう飛び立っていったんですよ、
ね、
なんか私教科書に書いてあるっていうイメージしかなかったんですけど、うん、でもやっぱこう目の前に、
そうそうそうそう、
目の前にああそんな、
ね、時代の証言者ですよ、
近いことなのかと、
うん、
だから撮影行く方向が逆の家という、ね、38度線の、
はいはい、
あそこに向かって行くって言って、それでダナン行ってダナンから車でジープとバスで移動して、うん、はいはい、で家へ行ってという、そんな家は38度線ですからね、うんうん、そんな家に行って家でやって、家で終わって撮影終わって帰る途中に2日後に家の俺たちが泊まったホテルが紹介亭と、なんか近くに隣に米軍の基地みたいなのがあって、爆破されて、うん、だから多分その、マスターと、ね、ボーイさんは多分亡くなったんだろうなって、そんなね劇的なあれでこう帰ってしたりして、
もう力が
ある、そうなんですね、まあ、なんとかそのまたその映画がですね、
はい、
復活して、
見
ても本当に見てもらって
み
た
い
な、そうしたいなと思ったんですけどね、だからとりあえずちょっと30日とおしゃべりだけで写真を見ながらみたいなことなんでね、ちょっとどこまでしゃべれるか、
でもそういうのは貴重ですよ ね、見ることができる、
やっぱりこう次の人たちにねやっぱつないでいかないと、まあ、何でもそうですけど、やっぱ風化させてしまうとね、なんか平和ボケしちゃってる日本ってあるから、ね、それこそ今はね、まあ、今のこのご時世もちょっといつなんか始まるんじゃないかとかね、
そうでもね、
かの国から ね、
うね、
うん、でどうなるんだなんていう、一方ででも誰々さんが今度引退しますなんとニュースが全部その日それに変わっちゃうと、なんで日本ってこんな平和なのかな大丈夫かって思っちゃったりね、
本当はどうなんだろうって、
うん、なんかね、うん、この情報操作とか怖いなとむしろ思うんですけど、
今のはベトナムから働きに来てる、ね、うん、方たちも、
はい、
今そのサイゴンっていうね、
うんうん、
都市もなくなっちゃって
るし、
名前ホーチミンになっちゃって
るみたいな、あ、そうかそうか、
ホーチミン、そうそう、だからサイゴンって言っても、今食べ物屋さんで結構働いてる子はもうほとんど 最あのなんていうのベトナムの子なんですよね。
あ、うんうん、
だからあのどこを言わけんとりとかっていうと、うん、あのベトナムと、あ、ベトナムの、そう、うん、だこれ知ってる、モクハイバーボンって言って、ほーとか言って一二三四なんですよ。
あ、モクハイバーボン、
うん、そう、兵隊さんがこう行進するときに一二三四をモクハイバーボンって言ったら、おーとか言って、どういうの最後のって、最後わからない、
最後は
知らないというね、だから、
あ、ミス最後ってミュージカルじゃない
よね。そうそうそう、あれはだからもうね、はい、そのくらいもう古く42年、
40年以上経ってしまうと、うん、
だから、はい、あと時代はね、こうどんどんどんどんこう変わっていったりして、うん、もうこの新聞見たらベトナムから来てる学生さんだとか、はいはい、アルバイトして、
うんうん、
結構一番そのフィリピンだとかなんとかでいろいろあるけど、ベトナムが一番今多いんだしね、
はい、あ、そうなんですか、うん、いや、なおのことそういったこう歴史をね、はい、まあ、語り部として、うん、やっぱじゃあこれはまた新たなるウルトラマンの使命みたいな、
ね、まあ、どこまでね、できますか、ですけども、
いや、でも菊池さんがこういろんなこう、それこそいろんな技術を持ってらっしゃるから、うん、その落語からね、その弁士からね、あの紙芝居もそうですけど、うん、でやっぱりトークが面白いから、うん、それでこうお話をね、うん、されたらたくさんのね、なんか若い人たちにつながっていくんじゃないかなっていう、ね、
伝わってね、いけば一番ね、いいんですよね、
ということで、うわ、もう今日は本当にね、まあ、冒頭で言いましたけど、
はい、
もう5年生の時の俺に自慢するぐらい本当待ちに待った日でございます。本当たくさんいろんなお話を伺わせていただきまして、うん、本当ありがとうございます。
いやいや、もうこちらこそな、もう何を喋ったかよく覚えてません
ね。いや最近のお話と言いますか、まあ、ちょっとこれからのお話もね、ちょっと今そういう、戦争の体験のね、うん、お話であるとかってことも、どんどん伝えていきたいというお話もございましたけれども、まあ、じゃあ最後になりますけれども、今この番組を聞いているリスナーの皆さんにですね、じゃ一言ご挨拶をいただけるとありがたいんですが、
はい、皆様、長い間長いお時間ありがとうございました。どうぞ、私も74のじじいになってしまいましたが、まだまだ頑張る所存ではございますが、こればっかりは分かりませんので、一つどっかで、見かけましたらば声などかけていただければ、一言シュワッチと言ってお別れします。お別れしちゃいけないかじゃあまた、機会がありましたらよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。本日のゲストは菊池栄一さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。隊長、エース船に怪獣が現れました。よし、全員出動。ダダダダダン、ダダダダダン、ダンジロー。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
ということで、
はい、
いや
どうでした、マスター。
感無量ですね。いや、もう野生の照明の話から ね、
そうですね、
もうね、うん、もう帰ってきたウルトラマンの話はね、もう言うに及ばずね、
うん、
本当にこう時代時代でね、今自分の人生とこうですね、うん、そのやっぱりね、ところどころ節々に、うん、肝心なところにやっぱりね、菊池さんがいたんだなっていうのをね、すごい今日は感じて、もうめちゃめちゃ感動しました。うん、はい、ということで、あ、前々回のプレゼントのね、
そうでした。私もすっかり気持ちが浸ってました。
はいはい、そうそうそう、もうこのままこう、ね、光の国に飛んでいきたい感じがしますけど。
気持ちになってましたけど、はい、ですね、ボイジャーさんの、あの、先、サイン色紙ですね。
あ、そうですね、はい、ウルトラマンオーブの主題歌を歌ってます、はい、ボイジャーのお二人の、はい、サイン色紙プレゼントです。
はい、東京都のくるみんさんと、はい、山梨県のともやんさんと、
はい、
千葉県のさとみお姉さん、以上3名の方に
出演しました、はい、お送りします。おめでとうございます、はい、そしてもちろんですね、今回のゲスト菊池栄一さんの、はい、サイン色紙もですね、3名の方にプレゼントしたいと思いますのでね、はい、ショッカーおのに負けねえぞ、俺の方が絶対もう帰ってきたドラマ好きだよとか、そういう熱きメッセージをですね、
はい、
添えていただきまして、はい、番組の方に送っていただければと思います。はい、はい、ということで、もう今日はもうこのまま幸せな状態でね、 M78 セーブに帰っていこう こうかなみたいに思うわけでございますけれども、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、後半もそんなわけでね、まあ、5月5日は大阪で、ナンバーハッチで、スーパーロボットスピリッツ大阪でございます、はい、そして翌6日は今度は東京日比谷公園で、はい、夕方4時半から、ショッカー王のプレゼンツでございます、ショッカー王の、ヒーロー伝説というね、はい、スーパー戦隊の俳優さんたち勢ぞろいのイベントありますのでね、まあ、あのゴールデンウィークいろんなところでお出かけいただいて、もうやっぱり元気になっていただきたいと思います皆さんね、ということで楽しいゴールデンウィークを過ごしてくださいということで、今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。
この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの提供でお送りしました。